聞いた通信。
はい、大島明之です。
中澤武史です。
はい、今日のテーマは何でしょうか？
今日のテーマは、神の筆怪獣たちのいる島です。
ああ、はい。
はい。
ついに、ね、公開されて、
はい、
もうそろそろ終わっちゃってるところもありますもんね。
いや、もう終わってるところだらけなんですけれども。
そうなんだ。
だって7月26日に公開した映画なんですから、それはそうでしょう。
ごめんなさい、もう2ヶ月経っちゃいましたね。
ことなんですけど、でもありがたいことに、上映館が新しく決まるところとかもどんどん出てきて、
はい。
本来ね、7月26日公開の映画ってもう相当なヒット作じゃなければもう上映全部終わっちゃうようなもんだと思うんですけど、まあ東京で言うと10月の12だったかな、
うん、
ぐらいから下北沢の映画館とかでもまだかかったりするので、
はいはいはい、
まだ、地道に、上映は続いてくるということなので、まだまだ見に行くのが間に合う人たちもいるという状況でございます。はい。
はいはい。この作品で中澤さんは脚本やられていますもんね。
そうですね。そうです。確かにピータン通信のリスナーの人は、そもそも、この映画をよく知らんっていう人もいると思うんです
けど。そう、いるかもしれないからね。念のため。はい。
まあそうですね。確かにピータンの中ではこの映画の話多分一回もしたことがない。
まあというか、その、多分本格的に神の筆の情報が、出てくる頃に多分我々の更新がなかったのでっていう。
ピータン通信の更新が止まっちゃったんですよね。神の筆の情報解禁。されるちょい前ぐらいでね。
そう。だから多分神の筆の話題も多分一回もしてないんじゃないかっていう。
多分してないと思います。
してないですよね、多分これね。うん、
そう、だから僕が脚本やらせてもらってる映画で、
はい、
村瀬敬三さんっていう、まあ特撮怪獣ファンにとってはもうレジェンドのような方で、それまあ劇中のセリフでも出てくるんですけど、スーフェスとかでサイン会とかをやられるような造形の方ですよね。大怪獣バランの頃から怪獣とか、まあ仮面ライダーで言うと、それこそショッカーの最初の怪人とか、あの辺、まあ昭和のガメラだと初代ガメラとか、昭和の大魔人とかの造形など、まあウルトラマンシリーズで言うと、鳥獣が一番かっこよかった時に作ってたりとかね。
そうですね。
ベロクロン
バッシュ。ベロクロン、そうですよね。うん、村瀬さんですよね。
っていう、その造形をずっとやられてた方が、初めて映画の原作を考えられて、そして監督も、されて、もう、88歳、もう9になってるかな。まあ、で、まあ、監督デビューをすることになり、その脚本をなぜか自分がやってるという。
いや、すごいですね。だって、
はい、
今年だって日本アカデミー賞の協会特別賞でしたっけ？
ああ、そうです。なんか今年はそうですね。実は、これはもちろん映画作ってる時には、結構前から自分も脚本作業してたんですけど、まさか、その公開される年に、そういう賞を村瀬さんがいただけるっていうのも、奇跡的な偶然ですし、ヤマトタケル公開30周年の夏休みに公開されたのも奇跡的な偶然ですからね。
あ、そうか。とか、ヤマトタケルがそうか。
だから30年前の夏休みと30年後の夏休みは、映画館のスクリーンで特撮のヤマタノオロチが暴れ回ることになるっていう、なんかすごい奇跡のリンクがあったりとかね。
そうですね。山野武尊はグレイだったけど、ね、神の筆で言えばドリカムでしたから。
そう、ドリカムさんが主題歌もしてくれてて、なんか、ヤマタノオロチが、メインの特撮映画はなんか主題歌豪華になる現象みたいな。
まだでも、ヤマタノオロチ、では、山野武尊の頃のグレイはまだデビューしたてぐらい。
まあ、そうなんだけど。そう、だからあの当時は別にグレイが歌うから豪華って感じじゃなかったんですけどね。
そう、でもやっぱ、グレイのやっぱ主題歌すごかったですからね、やっぱね。
いや、俺はでもさ、まあ別に今だってそんな音楽がわかる人と言えるつもりはないけど、一特撮オタクからしてもなんかかっこいいなと思って、
うん、
あの年の冬にスペースゴジラがあるじゃない。
はい。
で、いやまあ、デイトオブバースを悪く言うつもりはないんだけど、スペースゴジラの終わりの歌よりもやっぱヤマトタケルの終わりの歌の方がかっこいいって、オタクの特オタの俺もちょっと思っちゃったんですよ、やっぱね。
うん。
やっぱグレイはすごかったし、で、そのまますぐ売れちゃったじゃない、グレイさんは。
そう。
で、やっぱみんながグレイの CD とか買い出した時に、我々のような特オタは、今頃グレイ知ったのみたいな。
俺らはもうね、 若い頃から知ってるよ、みたいな。
デビュー曲から CD 買ってたよ、みたいな、トクオーターマウントをしてたっていう。
もうそれも30年前か、懐かしいな。
俺だけかと思ったら、やっぱり最近いろんな人と、その、神の句での公開したってことで、やっぱヤマト武尊の話をする機会も増えちゃって、この話したら割とこれ、やっぱあるあるだったらしいです。
そう、我々は、トクオータはもう、グレイはだいぶもう、デビュー当時から知ってるよっていうのは、
ね。我々はグレイの子さんファンだという自覚を持ってますね。そうなんですよね。いや、だから、そう、なんか本当に主題歌がドリカムさんもそうですけど、キャストの方々もすごい豪華な人たちに出てもらって、
はい。
自分2017年からこの映画の脚本の作業を実はしてるんですけど、
ちょうどだからピータン通信的に言うと、うん、もう鬼太郎の第6期の頃ですけど。
そう、だからピータン通信をめっちゃ撮りながら、神の筆の脚本書いてたんですよ。
あ、そうか、そうか。あ、ごめんなさい、鬼太郎はでも2018年か。
あれそうっけ、
ちょうど脚本作業中かでも、
あ、でもそうそう、2017年から初めて打ち合わせしてるから、神の筆の割と最初の脚本の叩き台みたいなピータン通信をめっちゃ撮ってた頃に書いてたやつですよ。それが今年になって公開して
る。
まあ、すごい余曲折あって、ガラッと脚本書き直してるんで、
そうなんですね。
うん、だからまあ、そう、鬼太郎やってた頃に書いてた内容とはもう結構変わっちゃってますけどね。
そうか。なるほど。
まあ、でも、小泉君も見に行ってくれたんでしょ、神の筆。
あ、もちろん見に行きました、はい。
ちょっと、感想が気になりますね。
あ、一応だから自分の立場で言っておくと、
はい。
中澤さんとその、ポッドキャストがいろいろやってるんですけど、神の筆に関しては俺、本当に何もノータッチなのは当然なんですよ。だから、本当に俺お客さんとしか見に行ってなくて、事前にだからそれ、なんか撮影現場とか行ったとかも全然なくて、本当にだからお客さんとしての、本当、ものしかなくて、いう感じなんですよ。だから中澤さんがどこまでの作業をやったとかも正直全然わかんないっていう。
ああ、はいはい。
そう、だからどこまで関わってるのかもわかんないし、そのさっき書き直したっていうのを、まあなんとなく聞いていたけど、まあそれぐらいの感じっていう。だから僕が見てるのは本当にだからお客さんとしての目線でしかないので、まあそこはちょっとね、なんか裏話は知ってる全然わけではないのでっていうところはちょっと事前に言っておいた方がいいかなっていう。
裏話は全然喋んなくていいです。
全然わかんないので、
本当に、ね。裏話はね、何を言って言って何を言っちゃダメなのかも俺もわかんないんで、もう普通に感想を聞ければ、それでいいかなと。
そうですね。
うん。
まあ、まあ確かにだからこれね、どっから言えばいいかな。だから、僕は、そうだなって、8月のお盆終わりぐらいまで行ったんですよ。
はい。
ちょっとだから遅れてるぐらいなんですけど。
まあ、公開から1ヶ月ぐらい経ってる感じですかね。
1ヶ月ぐらい経っちゃったかな、あの時は確かに。そうですね。行って。で、あれなんですよね。その時はもうすでに日比谷と池袋はやってて、で、もうどれも、なんか朝8時とかだったんですよ。
まあ、もう1ヶ月ぐらい経ってるからね。
そうそうそうそう。朝8時にその、日比谷に行ってみてみたいな。
ああ、朝8時日比谷で見てるんですね。
そう。日比谷でした。
はいはいはい。
もうすごい朝眠いけど、
いや、初日のうちに行っとけばよかったんですよ、
いや、でもそこね、一応出会わなくて。
日比谷東方だよね、だから。
でも結構でもそれでも、人いましたよ、やっぱり。朝8時の上映でも。
ああ。
まあ、20人、30人ぐらいの間ぐらい。
まあまあでも十分ですよね。朝8時でそんだけ来てたらね。
そうそう。だってわざわざその、朝8時に日比谷にいるって、サラリーマン以外は絶対ないじゃないですか、そんなの。
だ多分、わざわざ見に行くために行ったって感じですね。
そう、だからあそこにいた人はみんなもう間違いなく見たいがために行ってる人たちですから。暇つぶしで入る人は多分いないと思うんで、
ね。まあ。やっぱり、これは神の筆だけじゃないけど、特撮映画の強さだけどさ、特撮映画ってよく言われるけど、パンフレットが売れるらしいのね、普通の映画って。
はいはいはい。
それウルトラマンとか仮面ライダーとか、まあゴジラとかもそうだと思うけど、やっぱ今って、普通の映画ってマジでパンフ売れないらしいんですよ。
うん。
だからパンフ作んない映画も増えちゃったじゃない。それはやっぱ売れないので作っても。でも、特撮ものと、あとアニメかなは、やっぱり、まあそういう層が支えてるってことなのかもしれない。まあやっぱ買うんだよね、ファンの人がね。
うん、
で神の筆も俺どんだけパンフ吸ったか数字とか聞いてないけど、日比谷もそうだったんだけど、割といろんな劇場でパンフとか、あとグッズもすぐ売り切れちゃったのよね。で、何回か追加で送ったりしたんだけど、劇場によってやっぱ追加でやった分もすぐなくなっちゃうとこがすごい多かった感じで、やっぱ熱のあるお客さんが、たくさん支えてくれてるんだろうなっていう感じは。
やっぱり見たいという気持ちがなければ、朝8時に日比谷行かないなっていう。
まあ、見たいと気持ちがあるなら7月28日ぐらいに行けなかったのかいっていう気持ち。
まあ、そうなんですけど、すいません。なかなか。
まあ、まあまあまあ、でもね、スケジュールもあるし、あと、まあ、リピーターの人もいたかもしれないですよね、その。まあ、
そうですね。内容はだから結構、だからそうですね。正直な感想を言うと、うん、結構、なんだろう、僕が想定してたのと全然、なんだろう、違ったなっていうのがだいぶ、違ったなっていうのはこれいい意味で裏切られたってわけじゃないけど、うん、なんか想定してたのは割と本当に、まっすぐな怪獣映画かなと思ったんですけど、思った以上に中澤武史だなっていう。
あ、そう、それは意外な、そうですか。
あ、だから、なんだろう、神の筆っていうところは結構なんていうのかな、いわゆる結構ドシンプルなその怪獣映画っていうわけじゃないわけじゃないですか、
さっき。ちなみに予告編ぐらいは見てたんですか？それを
実は見てなかった。
じゃあ、だったらそれは可能性あるかもしれないですね。
そうそうそう。だから結構そこで言うと、ね、村瀬さんのなんだろう、初監督っていうところだから、そんなに奇抜なことしないのかなと思ったら、結構いろんなところ散りばめられたりとか、いろんな、なんか人間ドラマとか、ね、結構なんだろう、複雑なこともやってたりとか、してたし。
確かに普通のっていう言葉も違うかもしれないけど、いわゆる王道の怪獣映画だと思ってた人、なんじゃないかと思って見に行った人もたまにいて、まあ予告とかもそういう人は見ないで行く派の人たちなのかなと思うんだけど、なんか、平成ガメラみたいなやつかなと思って見に行ったら違かったみたいな。
あ、そう、そんな感じでした、だから、
うん。そうか、まあでも確かに村瀬敬三さんが初めて監督するっていう情報だけで言ったら、確かにいわゆるストレートな怪獣映画だと思う人もいるのか、確かにね。
そう。だから、そんなに、だって普通に考えたらそんなになんか奇抜なことをするような感じにはならないじゃないですか。
まあ確かに。
僕は村瀬さんが造形以外のことを僕あんま知らないからあれなんですけど。うん、どういうお考えを持ってる方とかも、
まあ、わ
か
んない。造形以外の村瀬さんのことを知る機会って、それこそスーフェスとか行かない限りはないもんね。
そう、ないからね。
まあ、あとはあれじゃないですか、北京源氏の逆襲で火だるまになって落ちるとこの動きから感情を読み取るしかない。
まあ、ほんとそこぐらいか。ないから、本当に。
村瀬さんの感情を読み取るにはそこしかないです、
ね。そう。うん。なんですよね。だからそこで言うとね、だからどういう感じになるのか本当わかんなかったんですけど、ああ、こういう感じなんだっていうのは、うん、結構そこがまず驚きだったんですね。
なんだろう。思ってた以上に中澤武史だったっていうのはどういうとこなんですか？
まあ、やっぱりだからそうですね、そのセリフの節々とか、やっぱりこのピータン通信とかで喋ってるようなことが割と、まあ、テイストとしては近いことがやっぱり言ってたりとか。
あ、なるほどね。
割と、なんだろう、セリフめちゃめちゃ多い映画だような気もするし。
まあ、多いですね、喋ってる。
やっぱ多いですよね、この映画ね。
まあ、やっぱり主人公っていうか、主人公の相方の男の子、オタク男子にしてるので。
そう、そこがね、やっぱり。
いろいろ言わせて、まあね、でも、物語上さ、もうオタクのことが出さないと、この映画でやりたいことはさ、ちょっと喋れる人があんまいないじゃないか、キャラクターとして。もう、オタクかホズミみたいな謎の人物に喋らせるしかないじゃないですか。
まあそうなんですけど。
だからまあ、そうですね。なんかでも俺はそこまで意識してなかったけど、いろんな人からあのオタクの男の子は、ほとんど中澤さんそのまんまだったみたいに結構言われ。マスの。
そうですね。は長生きしなきゃいけないとか、やっぱり。
まあ、それは、確かにあそこはめっちゃ自分っぽいな。
だって村瀬さんの考え方じゃないでしょ、だって多分それ。
いや、でも村瀬さんも思ってると思うけどな。
思ってるかもしれないけど、ちょっと違くないですか、でも意味合いとしては。だって村瀬、わかんないですけど、だからなんか、ね、いろんなシリーズものがいろいろね、作られていく中で全部見なきゃいけないっていう時になるっていうのは、多分中澤さんの考えじゃないですか、
それ。まあまあ、そこは確かに自分。
村瀬さんじゃないなっていうのは俺わかんない。
まあ、あれは村瀬さんの意思ではない。
じゃないじゃないですか。
でも、まあ一応でも僕も、一応大人の仕事というか、村瀬さんの原作もあるし、村瀬さんの監督作品なんで、もちろん村瀬さんの好みをちゃんと打ち合わせの時に取材というか、聞いて作ってるので、
はい。
まあ、ホズミ君もご存知の通り、僕の理想の怪獣映画はゴジラ VS ビオランテですから。
はい。
まあもしくはガメラ2レギオン襲来ですから、うん、本当に全部中澤色に染めろって言われたら、僕は確かにガメラ2路線の方向に、もう予算がどのくらいとかだとしても、 な、その予算でできるガメラ2、ビオランテっぽいことってなるはずなんですよ。100% 中澤武じゃ、うん。でもそれは、当然村さんがやりたいのはビオランテじゃないので、その、うん、そこはもちろん、もう、2017年から村さんといろいろ話をしながら、まあ、作っていった話ではあるので、まあ、いろんな人の思いが、はい。
そうですね。まあ、いろんな人の思いが集結しているっていうのは確かにそんな感じの映画だというのは、うん、はい。わかりました、それはやっぱり。
いやー、だから本当にね、なんか、まあ、もちろん神の筆っていうのも世間一般的に言う映画の中で、なんだろう、どのくらいのレベルの対策なのかわかんないけど、まあ、もっと対策、映画にはいっぱいあるじゃないですか。どっか
まあまあ、それはもう。
ただ、俺が今まで脚本で関わった映画では間違いなく一番の対策なわけですよ。
うん。
だって俺、神の筆の前に脚本書いた映画は、オカルト地蔵ですからね。
そうか。
だから、その、普段、まあ今もオカルト地蔵2の脚本やってますけれど、あれ2やるのよ。
ねえ。
もしかしたらタイトル2じゃなくなるかもしれないんだけど、まあとりあえず、オカルト地蔵の2本目はやるのね。
はい。
で、今他にも、オカルト地蔵以外にも、実は今俺、ありがたいことに映画の脚本の話が、オカルト地蔵2含めて3つ動いてるんですけど、まあ、ただ、その3つとも神の筆の多分半分も予算ないですよ。
はいはいはい。
うん、だからやっぱり、自分が脚本やってる仕事の中では間違いなく一番の対策なので、まあ、そもそも日比谷東宝でかかんないじゃないですか、普通自分の脚本やってる映画は。
まあまあまあ、わかんないです。でもそれは本当に。
日比谷東宝はかかんなくない
日比谷東宝は確かにそうですね。
神、あ、オカルト地蔵やってくんないじゃない日比谷東宝じゃ多分ね。だからまあ、そうなんですよ。まあもしかしたら緊急検証ザムービーはかかったかもしれないから、出演作だったら、可能性はあったけど、
うん、
脚本作品としてはやっぱり、こんなに大きい映画館とかで関わるようなのはなかなかできなかったので、まあ、そういう意味で言うと、僕にとっては対策なんですよね。
うん。
その、ガメラ2を作れる予算ではないけれど、うん。そう、だから。
そうですね。1時間14分でしたっけ、
うん、映画ですか
映画が。
そう、74分。だから、オール怪獣大進撃とそんな変わらない。
まあ、でも今の映画だったら、まあ、それぐらいのやつも結構多いですから。
今ね、短い映画も増えてきてるからね、なんかね。
そうそう。本当に1時間ないやつもあったりしますからね。うん、上映して
ルックバックみたいなやつがね。
そうそうそう。まあ、それで、まあ、それとしては、だから怪獣映画で、だそのまあ、そんなにまあ、ね、予算がめちゃめちゃ潤沢ではない状態だと思うんですけど、それでね、74分で結構ね、いい時間帯で見れたなっていうのは。うん、
まあ、もちろんね、もうちょっと尺があればっていう気持ちは作り手側にあると思いますけど、まあ、まあ尺を増やせば増やすほど予算もかかってしまうので、
うん、ま
あ、これが、いや、今ね、ちょうどね、これ書店さんでは売ってないんだけど、特撮の DNA で通信販売、限定販売で買える、なんか神の筆の原作本みたいなのが今出てるんですよ。
うん、うん。
村瀬さんが書いた原作だと脚本が2パターン収録されてて、
あ、そうなんですか。
まあ、それ見ると、まあ、2パターンのうちの1パターンの脚本はもうできた映画ともう全く別物なんです
け
ど、ティラノサウルス軍団とか出てくるんで、そう。軍団ってめちゃくちゃ金かかるだろうと考えても楽しいなんだけど、まあ、できた映画に近いバージョンの脚本を読んでもらっても、だいぶだから、やっぱり完成した映画の尺に合わせて削られてるんだなっていうのは多分それを読んでもらうとわかる感じではあるんですけれど、
うん、
まあやっぱり、まあ、僕は実際のところ神の筆にどくらいの、具体的にいくらかかったか知らないですけれど、
うん、
やっぱり、まあそれはゴジラとかウルトラマンだって一緒だと思うけど、やっぱ予算との戦いにどうしたってなってくるので、こういう特撮ものは。
うん、
だからまあ、その中でやれることをやろうとした時に村さんが、まあでも村さんは早いうちから、そんな怪獣大戦争的なものをやりたいわけじゃないっていうのはもうかなり初期から言ってたので、
うん、
やっぱこっちはそっちやりたくなるじゃない。
うん、
怪獣で大暴れやりましょうってなるんだけど、村瀬さんはそういうのも一番やり、まあ怪獣も好きなんだけど、別に怪獣が街を暴れて自衛隊とドッカンバッカンみたいのを一番やりたいっていうわけでは決してなかった。
どちらかというとそういうやっぱり異世界に転生してというかなんというか。
ね、村瀬さんはね、キノコやりたかった。
ああ、やっぱそうですよね。キノコやっぱり。あれ、だから、キノコがものすごいやっぱり出てくるから。
あれはね、なんか最初の方から皆さん言ってて、 あの、劇中に出てくる昨日、あの、他の怪獣とかいろんな何人かのスタッフさんでみんなで力を合わせて造形してるんだけど、映画の中に出てくるキノコは全部村瀬さん作ってるの、一人で。
やっぱマタンゴに愛着があるってことなんですかね。
まあ、マタンゴへの愛着もあるんだと、まあもちろんマタンゴの話も打ち合わせでしてたから、ただマタンゴって怖いキノコじゃない。
うん。
だから、俺、やっぱそこは我々マニアとちょっと違うというか、マタンゴの話をしてたから怖いキノコ出したいのかなと思ったら全然違うかったので。
そうですね。むしろだって怪獣ね、うん、むしろだって作ってますからね、その主人公側をね、キノコ。
村瀬さんの中では多分もっと楽しいシーンにしたかったぐらいなんですよ、最初は。
ああ、そうなんだ。
キノコから変な音が出て子供たちが楽しく遊んでるみたいなシーンをやりたかったぐらいだったんですけど、
うん、
ただ劇中のシチュエーション的に怪獣を追い払った後に楽しく遊んでるのはちょっと変じゃないですか。だからやっぱりあんまり楽しそこまで二人が楽しくなっちゃうっていう風にやっぱでき、話の流れで言うとちょっとそこまでは無理だろうっていうことでああいう感じにはなってたけど、村さんが最初に今思い描いてたイメージだと多分キノコで子供たちが遊んでるっていう絵が多分。うん、頭に浮かばれてたんだろうなって感じですけどね。うん、
そうですね。確かにそのキノコの音っていうのがなかなかあんまり聞かないタイプのね、うん、設定だなと思ってたん
で。確かにあれはだから村瀬さんのオリジナリティというか、確かになんでキノコから音が出てるのかとかもよくわかんない。
毒とかじゃないんですもんね、だって。
あ、音が苦手なんです、
ね。音なんですもんね、うん。
キノコから出る、キノコからぶつかると出る音で怪獣を追い返すっていうのは村瀬さんのこだわりだから。うん、そういう、まあ、そこだけじゃないんだけど、そういうなんか村瀬さんのこだわりのシーン、どのくらいの予算に最終的に落ち着くかわからないけれど、こことこことここはやり、絶対やりたいっていう村瀬さんからのポイントのシーンは全部脚本に入れるようにはもちろんして、それが全部繋がって成立する話にはしようっていう感じで、まあやった感じかな。
うん。ですね。いや結構だからそこで言うと不思議な映画は映画だったんですよ。だから、うん。うん、だからその海、なんか海賊が出てきたりとか、海賊というか山賊か、あれは。う
ん、まああれは、でも、あれも村瀬さんの最初の原作にいたので。
あ、やっぱそう、
まあ映画自体がいわゆる村瀬さんが作った神の筆、まあ漢字の神の筆の世界に入り込んでいくって話だから、一応、村瀬さんの原作に、これ結構親切な脚本だと思うのは、村瀬さんの原作にいないものが出てきたら、これは原作にはいなかったぞってちゃんと言わせてるんで全部。だから、ヤマタノオロチとか、ムグムグルスとかは、村瀬さんの最初に作った原作にはいなかったものたちなので、
はいはい。
海賊は逆に言うと最初から原作にいたので。
あ、そういうことなんですね。うん。うん、あ、だからまあそのなんかちょっとその怪獣たちはちょっと侵入者っぽいというかなんていうか、
うん。
感じになってるんですね、うん。だからそこで言うと。
そう、ヤマタノオロチはそうですね。ヤマタノオロチとムグムグレスはあの世界に入り込んできたものっていうイメージですよね。うん。
なるほど。
そうですね。結構だから、なんて言いますかね、ちょっと異世界。異世界もあれですよね。まあ、ホゼン君見てないかもしれないけど、ちょっと仮面ライダーディケイド的な異世界ですよね。
まあ、見てないから、なんとか。
でも、なんとなく知ってるんですよ、ディケイドの
設定。まあ、なんとなくは知ってますよ、当然。
ああいうことじゃない、言ってしまえば。
で、
村瀬さんとも、なんか、まあ、子供たちにもやっぱ村瀬さん見てほしいっていう気持ちは強い方だったんで、あまりにも複雑な設定だと、ちょっと子供たちがついてこれないんじゃないかみたいな話になった時に、今の子供たちが見てる仮面ライダーの話になって、で、村瀬さんも一応見てくれたのね、その後ね。
はいはいはい。
で、今の子供たちはこう、いわゆる、今週はクーガの世界、来週は龍騎の世界とかに行く仮面ライダーとかも、まあ、あの頃は多分、ディケイドじゃなくて多分村瀬さんはジオを見たと思うんですけど、はいはい、まあそういう、なんか、今の子供たち、ああいうのも、ウルトラマンも今もうそうじゃない。なんか地球何個もあるじゃない。ウルトラマンタイガがいた地球と、ウルトラマン Z がいる地球はもう同じ地球って呼ばれてるけど別の地球だけどさ、子供はそれも平気で見れてるじゃないですか。だからそういうのを見て、村瀬さんも、こういう世界観全然いけると思ってくれたって感じですけどね。
うん、いろんなその、なんか マルチバース的なやつですよね、今だから。
うん、マルチ。まあ、だこの世界はあの、ガメラじゃなくて、ネズラ、まああの、名前そのまま使えなかったんで、ネズゴンみたいな名前にしてたけど、
うん、
あの、でかいカメじゃなくて、でかいネズミが人気者になってる世界線からやってきた人とかがね、出てくる映画ですからね。
うん。
まあ、あれはちょっと、オタクのあれです、
ね。まあそうです。あれはまあ完全にオタク向けのあれでしたけど、
うん、
まあ。多分あの、僕が行った分、その、なんだろう、見に行った時にいた20人ぐらいのお客さんは多分大体知ってたと思いますけど、あの元ネタを、うん。
いや、でもね、別にね、マニアにだけ向けたわけじゃなくてさ、俺は自分の小学生の頃を振り返ると、
うん。
それはもちろん全部の子供がそうとは言わないけど、小学生の怪獣ファンとかも、やっぱ、すごい好きな子は本とか買ってさ、それこそ、原始怪獣現れのこととか、小学生でも知ってる子はちゃんといるじゃない、
うんうん、
ゴジラファン。だから、あの、多分、ガメラの本を読んで、ネズラのことを知ってる小学生男子も俺はいると思うし、その子たちにも届けばいいなっていう、うん、だから決して別にマニアに向けて投げてるつもりはなくて、なんか、我々と同じような怪獣博士と言われていたような子供たちに届けばいいなっていう玉ですよね、あの辺はね。
うん。
だからまあ。まあでもその、なんて言うんだろう。そこは我々の仕事でもない、村瀬さんの仕事でもないんだけどさ、その、子供たちに見てほしいっていう気持ちあるんだけど、どうすれば子供たちに届くかは我々わかんないですからね。
ああ、まあ難しい、わかんないですよね、そこはやっぱり。
あの、一応ね、映画公開してちょっとした後にテレビくんに載せてもらったんですよ、
スーツ。はいはいはいはい。
で、俺初日に行った時には子供の姿全然見えなかったんだけど、テレビくん効果なのかどうかわかんないんだけど、SNS とかで見てる限りだと、その後子供客がいたっていう報告がチラチラ入ったりもしていたので、うん、あ、やっぱテレビくんってすげえんだな、とか、ちょっと思いましたけど、やっぱ子供が見てる媒体にどんくらい乗れるかとかっていうのはやっぱ大事なんだろうな、とは。
そうですね。だからその子供向け媒体でもなんか突然ポンと、なんかその、なんだろう、異質じゃないけど、なんかそういった、なんかこれ、なんだろう、その、響くものもあるし、なんかちょっと普段と違うものが載ってると、やっぱりちょっと気になっちゃうんですよね、子供ってす
ごい。だって俺、ウルトラ Q ザムービーを初めて知ったのテレビマガジンだもん。
あ、そうそう、そういうことですよね、うん、やっぱり。
だあれがさ、子供が見て面白い映画なのかどうかは多分いろんな意見があると思うけどさ、やっぱり、俺はテレビマガであれを見て面白そうと思って映画館見に行きたいと思っ、まあ、連れてってもらえなかったけど、当時は。うん、でもやっぱり、なんか、ウルトラマンでもゴジラでも、ない、なんかよく知らないものをさ、テレビくんとかで見るのって、実は子供にとって俺は結構大事だと思う。そう、
大事ですよね。
思っちゃうんだ
よね。うん。やっぱいろんなその可能性がやっぱりその散りばめられてたりするのはやっぱり学習誌だったりするますからね。
うん。そうなんですよね。だからそのテレビくん読んでなくてもさ、まあ俺、だから自分の子供時代を振り返ったらさ、やっぱり、まあ子供時代じゃないけれど、大学生の時に怪獣大決戦ヤンガリーとか見に行った時も、二人ぐらいだけど男の子いたからね、映画館にちゃんとね。
うん。
ヤンガリー見てる子供ちゃんといるんだなと思って。もう怪獣って聞けば行きたいっていう人はどの時代にもいると思うんで、まあ、そういう人が数は多くないかもしれないけど、見てくれてちょっとその後の怪獣文化を発展させるきっかけになってくれたらいいなと思いますよね、そこはやっぱね。
うん。
もちろんマニアの人に見てもらうのももちろん嬉しいんですけど、誰が見てくれても嬉しいけれど、やっぱね、子供に見てもらえると。
そうですね。確かに、だからそこで言うと、まあ、なんだろう、まあ、季節的なものもあるかもしれないけど、やっぱちょっと夏の映画というか、感じはしますよね、
これも偶然だけどね、夏休み映画になったのとか。
そう、なんか夏の映画感がすごくあって、うん、なんでだろう、やっぱりちょっとその、亡くなったおじいちゃんっていうのがそのお盆のシーズンと重なっちゃうみたいなところもあったりするのかもしれないけど。
なるほどね。確かにそれもあるのかもしれないね。
だってまあ、そこで言うとだってそのお別れのシーンがすごく、なんだろ、その、追悼展のやっぱりシーンがすごい撮ってるじゃないですか。うん、まあ、むしろ、まあ、ねえ、そこはやっぱりその、なんだろ、そのメイン舞台っちゃメイン舞台じゃないですか、そこが。
うん。
うん、そのおじいちゃんの追悼展っていうのが。
うん。あそこはね、もう本当にみんなの小道具持ち寄って作ってる感がすごいですね。あの、これは本当にさ、あれは別にマニアを笑わせようとしてるわけじゃなくてさ、そんな一から造形物を作っ るわけにいかないじゃない、あの天井、うん。だからもう本当に我々の身近でキャラクターもの作ってる人たちのもう助け合いで成立してるシーンだよね、あれはね。
でもなんかあれぐらいがちょうどなんかいい感じというか、あの、うん、合成すぎなくて、うん、なんかその、ま、その、なんだろう、その、その街とかね、ま、うん、そういうところがなんかちょっと声でやってくれた感がすごくあっていいじゃないですか。
ああ、確かに、ね。
あれぐらいの手作り感が、これ、あれ以上ちょっとなんか合成になっちゃうとちょっとその、なんだろう、やりすぎな部分もあるだろうし。
多分その作品のテイストが変わっちゃうよね。その、なんて言うんだろう。まあ、つぶらや英二さんになると、マニアじゃなくても知ってるわけじゃない、名前を。
そうそうそう、う
ん。で、やっぱりその我々マニアにとってはすごい人だけど、その、なんだろう、みんながみんな知ってるわけじゃない人たちの話じゃないと、ちょっとストーリーが変わってきちゃうというか、うん、やっぱつぶらや英二の孫だったらさ、あの、いや、こんなゴミだよって、さすがに言えないじゃない。いやいや、ってなるじゃない。手塚治虫の孫はやっぱ言えないけれどさ、だもしかしたらギリ、水木しげるでもできないけど、柘植義晴の孫だったらこのストーリーにできるかもしれないとか、なんかそういう、あるよね、なんかね。
あの、あ、でもそれで言うと、水木関係だと片小路がそれですね。片小路さんがそれですね。
ああ、
ね、あの、葛飾の方で遺族の方が、たまにあの、ね、うん、年に1、2回ぐらいはそのなんか、遺品を持ち寄って展覧会やってますよ、うん。
そうね。だからその、あの、間違いなくすごい人なのは我々は分かってるけれど、みんなが分かってくれてるわけじゃないっていう位置じゃないと、まあこういう話にはちょっとならない。
そう。別にだってその展示物もなんかその本当にガラスケースがあるわけじゃなくて、うん、そういうどんどん置いちゃってる感じっていうのが、まあ、やっぱりそこまでやっぱり予算もな取れないというか、本当に行為でやってるもんだから、取れないみたいな時とか。
それで思い出したけどさ、俺時代変わったなと思ったな、うん、同じ日比谷でさ、あの、ゴジラ博やってたじゃないですか。
はいはいはい。
俺さ、びっくりしたんだけどさ、まあ正直展示物自体はもうゴジラ関係のイベント俺しょっちゅう行ってるから、初めて見るものはそんなになかったんだけど、もう過去どっかのイベントで見たものが多かったんだけど、あの、マジでガラスケースも檻もなくて、ゴジラとかキングギドラがそのまんまほとんど置いてあるのよ。
あ、そうか。
びっくりしちゃって、マジであの神の筆の冒頭みたいになってて、あの、いや、もちろん俺はそんなことしてないけど、あれ触れようと思えば触れまくれてた展示だったのよ。
あ、
俺だって匂い神だもん。
あ、
ゴジラのキングレミの、やっぱ普段それはできないじゃない。あ、これ匂い嗅げるぞ、と思って。
その、ま、やっぱりその、分かってる人が来るところだから、そういうことができるのかな。
子供たちも結構来てましたよ、ゴジラ博。
あ、まあ、でもさすがにもう分かってたりするんですかね。
それでびっくりしたのは、だから今さ、あの、同じような展示内容のイベント、過去何度も行ってたけどさ、もう、ああいうイベントもなんか、入場規制があるんですね、今ね。
うん。
ゴジラ今すげえな、と思って。
そっか、俺ゴジラ博行かなかったですね、結局。
まあ多分、ホズネ君が言っても過去見たことある展示物がほとんどだったと思うんですけど、まあ、数点初めて見るやつはあったと思うけど。
うん。うん、俺もだから朝 8時に行ってもすげえ、ね、眠くて。もうね、ね、眠いけど、まあでもなんかね、あの、終わってでもなんかちょっと爽やかな気分になって。
うん。
うん、その後、あの、渋谷に行って、あの、八甲店とあの、東方プロジェクトで行っちゃいましたね。
ああ、
ええ。
結構朝から充実した。一日でもあります。
まあ、うん、とりあえずだからなんか自分の好きなこと全部やっちゃおうと思って。
なるほどね。
もうめちゃくちゃなスケジュールを組んでたんですけど、朝8時に日比谷行って神の筆見て、
俺は神の筆は初日に一回最初見に行ったんだけど、
うん。
その時はなんかそのまま帰るのもなんかちょっと気持ちがやっぱちょっとテンション上がってるじゃん。
うん。
だからまあ、一緒に映画を見てなかったんだけど、あの、菅光陽くんに LINE して、あの人一応神の句で現場一日だけ行ってるはずなんですよ。
はいはいはい。
もしかしたら二日ぐらい行ってるかもしれない。総演手伝いしてるんですよ。
うん。
で、あの、特撮バーに一緒に行って、
お
神の句で公開できてよかったって話をして帰りました。そしたら、あの、さすが特撮バーなんで、神の句で見た帰りの人とかお客さん
に。おー、さすがですね。
今日は良かったなと。で、神の句で次に映画館で見に行った時は、もうちょっと、あんまり近くのいい劇、比較的近場の劇場でちょ、あんまやってなかったんで、大宮まで遠征しまして、
お
で、その時はもう、ただ映画を見るために大宮行くのもなと思って、 大宮で最近目撃された妖怪とか、ユーマとか妖怪とかの情報調べてたら妖怪があったんで、
まあ、大宮で。あ、そういうことだったんですね。そうツイッターでなんか妖怪、大宮の妖怪情報を調べてるって言ってたのか。
で、鬼婆婆が近年目撃されてることが分かったんで、それを探してから神の筆見ようってやった。そう。やっぱ、大宮映画館見るためだけに行くっていうのはちょっとね、いろいろ。俺、だからそれで言うと、茨城の子供だった頃に、少女革命ウテナの劇場版を東京まで見に行ってるんですよ。
ああ。
でもさすがに映画を見るためだけ東京だとちょっとなと思って、帰りに高円寺のゴジラ屋に初めて行ったんですよ、その。
はいはいはい。
それでまあ、ウテナ見て高円寺のゴジラ屋も行ったから、まあ東京行った価値があっただろうって言って茨城に帰りましたけどね、うん、その時ね。
確か大宮ちょっと離れてるんですよね、
我々住
んでるところ
。でもね、懐かしかったのは、俺が多分当時行ってた映画館ってもうなくなってるんだけど、大宮で映画を見るのなんて大学生の時以来だから、
うん、
俺川越の大学生だったから。
あ、そうか、じゃあまあ近いじゃないですか、
でも。そう、だから大学生の時は大宮で映画、でもね、やっぱ川越住んでるともう東京で見ちゃえばいいやってなっちゃうのよ、割と途中から。言うほど大宮では映画見てないんだけど、ただ俺大宮でそれこそゴジラ何本か見てるから、
うん、
ゴジラを何本か見た大宮で、まあ当時とは違う劇場だったけれど、神の筆見れたのはまあ良かったなぁとは確かに思いますけど。やっぱ、どうしても自分はやっぱ怪獣映画を見て育ってきた人間だから、自分が脚本やってる怪獣映画を見ると、その、やっぱちょっとリンクしちゃうじゃないですか、東京と。うん、で、日比谷東宝とかだと、一応ゴジラのグッズと並んで神の筆のグッズも置いてあったりするから、そう。あ、神の筆関係で嬉しかった仕事といえばさ、俺今中野ツタヤで棚作ってもらってんのよ。
あ、そうなんですか。
そう、中野駅前店で中沢武史が選ぶ怪獣&ユーマ映画コーナーみたいのがあるんですよ。
あ、そうなんですか。あそこ、あそこのあれですよね。そのブロードウェイ側じゃない方ですよね。
ブロードウェイ側じゃない方。俺が何回か借りてた頃って今場所変わってるんですよね。中野駅前って。
そうなんだ。全然ただやってないから。
ただブロードウェイ側ではないの。あっち側なら昔と変わってなくて。で、久々に中野駅前のスタイ行ったら今何、4人か5人ぐらいでもそういう棚作ってる人いるんですよ。
はいはいはい。
映画系 YouTuber の人とか、ジャガモンド斉藤さんでしたっけ？
ああ、はい。
わかる、
はい、
なんか、人とか、が、そういう流れで中沢武史の棚も作ってもらって、よくある、ほら、現在公開中のやつとかと一緒に棚作ってもらえるじゃない。そこで神の筆のやつも入れといてもらったりとかして、うん、これはまあちょっと、俺は未だにレンタル DVD を使ってる人なんで、ありがたい。なぁと思ってやりましたよね、それもね。うん。あと、嬉しかったのは DVD& ビデオデータで2ページインタビューしてもらったのです、
ね。ああ、はいはいはい。
今、DVD だと配信データか、今ね。そう、俺はビデオデータの頃から時々買ってた雑誌だったんで。それは、やっぱり、まあだからそれがやっぱり、オカルト地蔵だと DVD& 配信データは2ページ特集してくんないじゃないですか。
まあわかんないですよ。してくれたかもしれないけど。
いや、2ページどころかね、140文字ぐらいでしたよ。一応ほら、新作情報は載るじゃない。
ええー。
キネマ旬報もオカルト地蔵は、いわゆる上映、最新上映作品リストみたいなとこに載っただけだったね。いや、それでもありがたいんだけど、俺が書いたわけじゃないけど、神の句ではちゃんと1ページ、キネマ旬報ももらってたし、やっぱりそういう意味ではやっぱ大きい映画だったのかなと思いますけどね。うん。映画秘宝とかなんかさすが秘宝って感じですけど、3ヶ月ぐらい神の筆のこと書いてくれてたんだよ。
ああ。
なんだかんだ言ってね。うん。
今も映画秘宝毎月ですもんね、今。
そう、また月間で。
月間ですね。
してますよね。そう。だから、まあそういう意味でとやっぱその映画雑誌の扱い見ると、まあ確かに自分もこういう感じの映画にやれたんだなって嬉しさは。うん。だからもうちょっと次ですよね。次どうするかってなります。
次、ええーうん。そうですね。いや、でも結構だからそこで言うと、なんだろう、この映画で、なんだろう、なんだろう、やっぱり俺結構そこで言うと、あ、これいいなと思ったのは、あれですね、ごめんなさい。だからそこで言うと俺はなんだろう、これちょっとごめんなさい。中田さんにちょっとここ聞きたかったんですけど、
はい。
佐野史郎さんと斉藤匠さんはこれ同じ人物でいいんですか、これ解釈として。
これ俺は、いや、俺答えてもいいんだけど、いや、これさ、なんだ、一応自分脚本書いてる人じゃないですか。
うん。
答えを言っちゃっていいのかなっていう悩み。う
ん、まあ、これは、そこは隠す意図だったんです。いや、だから明確にそういう意図だとしたら、うん、聞きたかったっていう。どうなのかはちょっと曖昧になってたから。
いや、なんか、俺もそれは言っていいかどうか、別に言ってもいいと思うんですけど。
からそういうことだったら、それはそれでそうなんだろうなと思うんだけど。う
ん、まあまあ、皆さんのご想像にお任せしたいんですけど、ただ、普通に考えたら、斉藤匠さんが成長して佐野史郎さんになるっていうのは、まあ、アキレスと亀における柳幽霊さんから武志さんぐらいの何かを感じますけれどね。でも映画っていうのはそういうことがある世界観ですからね。うん。
だからそうさ、そこで言うとだから、穂積のキャラクターがちょっと変わってくるじゃないですか。キャラクターとして。ま
あ、確かにね。
うん。そう、だからで、ホズミっていうキャラクターどういうことなんだろうみたいなところがちょっと、
まあ、ね、そうですね。まあ、そこはもう、でも、まあ、割とわかりやすく表現しちゃってるって思いますけどね、そこはね。ま
あ、
ただ一応、さすがに名言まではしない方がいいかな、ぐらいの。
そう、でもやっぱりそこ気になる人、まあ、僕もだからさ、周りで神の符で聞いた人、見た人に、一応その、やっぱ話題にはなりましたよ、やっぱそこ。
ああ。
あれはどういうことなんだろうっていうのは、やっぱり。
まあ、確かにね。
うん。
まあ、
精神的な、だからあれなのかな、みたいな。精神的なものが、斉藤匠になっちゃったんじゃないですかね、うん、みたいな話をしてましたけど。
それもあるかもしれないね。なんかやっぱ輝いて見えてるから。うん。
でもほら、でも、ねえ、でも、あれですじゃないですか、でも、でも、若い頃、でも斉藤匠に似てるんですよね、でも。
そう。まあ、まあ、
かったじゃないですか。
まあ、そうですね。はっきり、あれはでももしかしたら、いや、それはないか。ほら、あの時さ、村瀬さんもいるじゃない、あのシーン。
うん。
村瀬さんを見て言ってるっていうわけにはいかないですよ。
いやいや、それは無理でしょ。それは無理でしょ。
若い頃に似てるって言っちゃってるからな。
そう、それはどうなんだろうっていうのは確かになったんですよ。
なるほどね。
確かに。それはもう、だからそのセリフが頭に残ってるから。ああ、じゃあ、それは同一人物なんだろうなと思うけど、同一人物なんか、まあ、これはっていうのが。
まあ、似てるってことですよ。
似てる
っていうのが、もう、瓜二つぐらいに似てると解釈する、してもいいし、人によってはさ、別にその、我々から見たら似てない芸能人でこの人とこの人は似てるとか言う人もいるじゃないですか。
まあまあまあ。
そのレベルで言ってんのかもわかんないですし。
まあ、あれですよ。ウルトラマンリオと真夏龍さんの顔が似てるって話とか、そういうことです
か。そういうこと言う人本当にいるじゃない。そういうレベルで言ってるだけなのかもしれない。
そうか、
それは、俺でもあの日現場にいたんだけどさ、やっぱあの日はちょっとさ、樋口さんもいるし、斎藤さんもいるしさ、見たいじゃない現場で。
まあそうですね。もうシングルドラマンじゃないですか。
うん。やっぱりちょっと別に行く必要はないんだけど、あの日は現場行って、
うん。
やっぱ見たけど、樋口さんのお芝居も生で見れたんで、よかったですよ。よかったですよ。
まああんまりそうですよね。そのね、うん、どういう感じで出てくるのかと思ったら、結構ああいう感じで出てくるんだっていう。ね。
結構かなり序盤でね。そう。
やっぱあれ、やっぱり劇場で見るとやっぱ笑ってる人やっぱいましたよね、やっぱあのシーン。
そうね、まあまあ、まあそうね、俺が見に行った時も笑ってる人は。だからあそこはどう見てもいいんですけど、笑って見てもらってもいいと思いますし。でも、うん、あそこで感動したっていう人もちゃんといますからね。
まあそう、まあねえ。
どう受け
止め、まあ確かに、だから事情がわかんない人でも確かにちょっとなんだかわかんなくなるかもしれないですけど、私なんで笑ってんだろうっていうのは確かに。
その、やっぱ、樋口真嗣さんっていうのは、まあ、もちろん結構テレビにもで、俺でもさ、やっぱ樋口さんっていうのは、やっぱりその世間一般的にとってももうメジャーな人なのかなと思ったのは、この間さ、うん、笑ってこらえてって番組あるじゃないですか。
あ、見ました、見ました。
あれ見た時にさ、俺らからしたら全員有名、原口智夫さんも含めて全員超有名人じゃない、我々からしたら。
うん。
でもその、テレビ的にはさ、庵野秀明といえば誰でももはや知って、誰でもみんなが知ってる人ですが、みたいな感じで、庵野秀明ともつながりがある原口智夫とは何者かみたいな作りになってたじゃない、テレビで。
ああ。
で、あの時にさ、樋口真嗣さんも、そのレポーターの人とかが、それは台本なのかもしんないけどさ、要は樋口さんはもう知ってて当然枠みたいな感じになってたじゃない、あの番組。
うん。
だからその、いわゆる民放の夜7時台のテレビ番組でも、庵野さん、樋口さんはもう、なんかもうみんなが知ってて当然枠みたいな人に一応なってるんだなぁと思って、ちょっと新鮮な、原口智夫さんを紹介するときに、庵野秀明さんともつな、 あの、安野さんや樋口さんともつながりがある原口智夫さんっていうのは、あんま我々の視点では見ないじゃない。
ていうか、原口智夫は原口智夫ですもんね、やっぱり。
そうそうそう。だから、我々オタクの中ではみんな、だってもう原口さんももう、だって、えげつないレジェンドじゃないですか、我々からしたら。
うん。
ていうか、樋口さんも言ってたしね、番組の中で。樋口さんからしたらもう原口さん初めて会った時にスターが来たって言ってたし。
うん。
まあ、そういう感覚なんだけど、まあ、いわゆる民放のテレビ的感覚で言うと、そうなんだ。で、なんかもう樋口真嗣さんっていうのはもう、その名が、まあ一応テレビ的には特にフォローせずにも伝わる人っていう認識でいるんだ。少なくとも笑ってこらえてはと思ってちょっとびっくりしましたけどね。
うん、そうですね。結構あれはなんか、割と話的にとっちらかっちゃってるようなやるけど、結構いい感じの VTR でしたもんね。
いや、でも笑ってこらえてのこの間の原口さんのやつ、俺もびっくりしたんだけど、うん、正直さ、別に、まあ扱ってくれることは僕は嬉しいと思うタイプだけどさ、あの手のテレビで特撮扱っても、まあ、バラエティだしなーとか、地上波だしなーぐらいのテンションで見ちゃうのが多いんだけど、あれ結構いい V だ。俺、よかったなと思いましたよ。
なんかそうですね、なんか本当になんかで NHK のなんかそのドキュメンタリー見てるような、ちょっと感じになってましたもん。だからその未来をちゃんと見据えてるというかなというか。
視聴者の人はよくわかんなかったかもしれないけど、樋口さんがさ、ここは絶対使ってねって言って、その特撮の舞台裏を見せることは夢を壊すことにならないみたいなことを言う、とかさ、あれはもしかしたらテレビの視聴者の人ちょっと意外あそこ樋口さんも早口だったしさわかんないかもしれないけどさ、まあ我々はそのヒーロー着ぐるみから役者さんが出してるところとかそういうのを出すのが NG みたいな流れがあることを我々は知ってるじゃないですか、
うん、
それに対するいやそれは夢を壊すことにならないんだよっていう樋口さんが語ってるところとかすげえ熱いなと思っちゃって、
そうですね、最後にだからそのね、うん、田口監督とかと一緒にワークショップやって、なんか田んぼのところでミニチュアね、やって作ってるっていう、なんかすごくいいシーンだなっていうのは。
あれ良かったよね。
あれで締めるのは、すごい、なんかいいもの見たなって感じになりましたもん。
確かに。
うん、まあ、それまでのもう、マイティジャックはもう、戦艦のデザインだけでみたいなのも、その後
も
やっぱり、
俺でもあそこもいいと思ってさ、あれさ、
やっぱ正直でいいなっていう、
ね。ああいう発言って難しいのは、でもあれでもさ、ちょっと怒っちゃうオタクの人っているんだよね。その、マイティジャックはいいとこいっぱいあるぞ、みたいに言っちゃう人も、少しいたんだけど、俺の視界に入ったんだけど、でもさ、なんて言うんだろう。好きな作品褒めるときにさ、全体的にはそんないいもんじゃないかもしれないけど、ここは飛び抜けていいっていうのも俺は一つの評価だと思うんだよね。なんかなんか全部褒めなきゃいけないっていう派の人いるじゃない結構。
うん。
俺そんなことないと思うし、別にあれを見てマイティジャックを悪く思う人いないじゃない多分。
っていうか、個人的にはだからもう、マイティジャックへの最大の賛辞ってそれじゃないかなと思ってるんですよ。とにかく戦艦が素晴らしいで、
まあ、
いうのが一番の賛辞じゃないかなっていう。
でも2は面白い回はあるんですよ、マイティジャックは確かに、普通に。
ああ、その戦いマイティジャックですか。
ああ、まあそうね。戦いマイティジャックは何話か普通に俺好きだから。
戦いマイティジャックは本当に面白い回があって、まあだからその、マイティジャックもだからその、まあ全12話か。まあ、確かに、まあ、これはもうどうしようもねえなっていうのもやっぱり相当多いんですけどね。
まあ、それはね、なんか我々の感想ですから、その、マイティジャックが本当に面白かったと思ってる人も、まあ、中にいる
し。まあ、当然いるし、
うんうん。そういう人からすると、ちょっとマイティジャックをそんな悪く言わないでほしいっていう人も いたらしいんだけど、でも、いや、俺はあれは別に悪く言ってるわけじゃなくてさ、俺はゴジラとかだって、うん、全体としてはこれはあんまり好きな映画じゃないけど、もうこのシーンがもう最高だから、いや、俺にはやっぱこの映画はいいと思ってるのあるしね、当然。
実際だってあの絵を見たらだって、おすごいってやっぱ思う人が多いと思うんですよ、圧倒的にあれで。うん、あれを見てチャチーと思う人ってそんなにやっぱいないと思うし、
うん、まあ、そうだってほしいけどね。あとは、この間、あれを見て、ジャンボーグエースに興味を持つ人がいたら嬉しいですよね。
そうですね。エヴァンゲリオンはジャンボーグエース、
あれもさ、意味がわからないって感想言ってる人いるけど、俺はわかるけどね。
うん。
エヴァンゲリオンがジャンボーグエースっぽいってのは結構
ない
。
まあ、考えたことなかったらジャンボーエースだな。
パシフィックリムのがやっぱりジャンボーエース感はあるけど、
うん、
でもエヴァンゲリオンもちょっとやっぱジャンボーエース感はあるよね、やっぱね。
うん。
いや、でも本当にあれは、そう、なんか、地上波ゴールデンタイムの特撮特集の中では飛び抜け、これさ、俺不思議なんだけどさ、まあ、俺も楽しく見てるけどさ、特にテレビ朝日さんのバラエティ番組って、やっぱりテレビ朝日の番組だから仮面ライダー特集とか結構やるじゃない。
うん。
でもなんか仮面ライダーの変なところをつなげた VTR とか多くやるじゃない？
うん。
なんでなんだろうと。いや、そこを笑う感性は俺もあるんだけど、なんか、仮面ライダー見てない人が、仮面ライダーってそんな面白そうなことやってんだって思う方向にもっと作れるじゃないんだろうかとか、やっぱり思っちゃうことが多いんですよね。
まあどうしてもそのモチーフが例えば、な果物だとかなんとかっていうところばっかりフューチャーされて、
う
ん、今仮面ライダーそんなことになってんのっていうのが。
で、それさ、
それが撮りたいだけなんでしょうけど。
それ、まあ果物がなってるから見たいっていう人もいるかもしれないけどさ、やっぱ仮面ライダーガイムとか結構凝ったこともやってたじゃないですか。
うん、
そのストーリー、今もさ、ほら仮面ライダーお菓子で変身してるじゃない。
うん。
で、やっぱ俺の知り合いとかにもさ、今の仮面ライダーお菓子の力で変身して、この間グミのモードで戦ったんですよって言うと、まあそんなバカにはしてこないけど、ちょっと、なんて言うんだろう、ちょっと舐めた空気で受け止められちゃうこと結構多いじゃない。
ああ。
お菓子の宣伝やってんの仮面ライダーが、みたいなノリで言われちゃうじゃない。
うん、
でもいや、意外と、いや、この仮面ライダーガバ結構えぐい話なんですよとか、やっぱこう、そうするとオタクは言いたくなっちゃうわけですよね。
うん、
やっぱ舐められてるって受け止めちゃう。
うん、
そう。だから、その、なんか、バラエティ番組とかで特撮を特集する難しさ。でも、この間の笑ってこられてて、本当にちょっとテーマが、マジで神の筆とちょっとリンクするようなところもあったじゃないですか。
うん、そうですね。
うん、
で神の筆もだってドキュメンタリーやりましたもんね。
ああそうそう、一回テレビでやって、だあれは本当に、あのドキュメント番組、あれ何年だっけ、コロナ禍の年の大晦日に放送して、このままの脚本では映画化できないっていうところまで追ったドキュメントなんですよね。
どうなっちゃうんだろうっていうところで終わるっていう。
あれすごいドキュメントだよね。
そう
映画が、この脚本ではできないが我々は諦めないっていうさ、すごい終わり方の番組だったんだけど、本当に諦めずに映画になったっていうこと。
そう、だからあれを見て、あれを見たときに、だ本当に完成すんのかどうかっていうところも、なんか視聴者としては思いましたもん。
いや、俺らも思ってたもん、
いや。それでまあ、村瀬さんも高齢だし、万が一ってなったら本当にっていうのが、ねえ、あり得るだろうなっていうのも、なんとなくそれはもう、見てたらそれは思うわけじゃないですか、当然として。
そうですね。いや、なんか
本当に。あれを見てたら不安しかなかったですもん、あれ。
いや、もう、まあ、我々もまあ、いや、無事に公開できたことが本当に何よりですし、なんか、やっぱり、なんだろう、まあ、もちろん映画としてね、そのいろんな感想は出てくると思うんですけど、俺は村瀬さんが、まあ、今までずっと造形されてた村瀬さんが、もうこういうプロジェクトを立ち上げて、これだけの映画を作って、このくらいの規模で公開できたっていうだけでも、もうその時点でもう、すべて最高じゃん、と思っちゃうんですよね、やっぱね。
うん。
うん。やっぱり、まあ、村瀬さんはもっと前からだけど、自分も2017年から関わってるから、途中段階かこの企画頓挫するのかって思ったしね、やっぱ何度か。
うん。
なんかまあ、無事こうやって上映できて、しかもありがたいことに今も上映続いてるっていうのもね、本当に、ありがたくて。本当は自分仕事っていうのはね、前に決まってた仕事があった場合に、後から入ってきた仕事の方を受けるのは良くないと思うんですけれど、
うん、
11月の30日は神の筆の舞台挨拶の話が入ったので、前に決まってた仕事を断りましたけどね。
あ
そう。やっぱね、ちょっと大事なあれですからね。
うん、まあそうですね、それはもう、
そう、まだ上映イベントとか、だから全然、もしかしたら年内中はいろんなところで続くんじゃん。だって11月30日に俺、神の筆の上映イベントを登壇しますからね。
ああ。
横浜で。だから、そう、やっぱり、なんでしょうか。根強く応援してくれる人がいるから、ずっとなんとなく上映が続いている状態というね。
そうですね。でも確かに本当にだから、なんかこれだけじゃなくて、やっぱりそのね、村瀬監督の第2作とかちょっと見たい感じになりましたもん、そこは。
村瀬さん自身は何ヶ月か前だけど、5月ぐらいだったかな、2作目もやりたいみたいなこと言ってたんだよね。
ねえ、だってそれこそ山田洋次監督90何歳でまだ撮ってますからね。
そう、だから。
監督はもうだから、日本の監督はもう、多分100ぐらいまで撮れますから、新藤兼人監督の記録があるから。
もう、俺も全然、まあ、その2作目に自分が関われるかどうかわかんないけど、村瀬さんの今後も監督続けてってくれたら嬉しいなっていう気持ちは。
そう
そう。
あとだから、その、 あの、カメラワークがすごく印象的だったような気がするんですよ。
あ、ほんと？ほうほう。
あの、結構、あの、カメラマンの方が超優秀なのか、割とだからそこで言うとすごい自然な感じになってたような気がするんですよ。
それは本編。
僕好みのカメラワークだなっていう、なんか。あの、ちゃんとあの、風景の綺麗なところとか撮れてるような感じだったね。あの、青空とか。
なるほど。
で、場所は正直あの、場所のロケ地はどこだかわかんないですよ。あれ、出雲じゃないですよね、あれ。
どのシーンですか？
あ、全部その、
あの、公民館みたいな。
公民館とか、あれ、出雲ではないですよ、
ね。あれは出雲じゃないです。あれは、東京です。
あ、東京なんで、でもなんか出雲感もすごいあって。
あ、はい。
これ、出雲にも行ったことあるからわかるけど。なんかすごいなんか、いい感じの田舎の風景というか、なんというか。
あ、確かにいいよね。あの、一回さ、ドローンカメラ入るじゃない？
あ、そうそうそう。あれすごくなんか、綺麗だなと思って。
あの、ドローンカメラのシーンはめちゃくちゃいいよね。
そうそうそう。
あれはね、まあ俺現場行ってないから、ちょっと間違ったこと、こういうとこで言うと、あれだけど、あのシーンは多分、あの、温泉市博のプロデューサーが撮ってますね。
はい。
長田さんがドローン撮影を確かしてると聞きました
よ。ああ、なるほどな。うん。いや、だからそこで言うと、だからその、どうしてもその、なんだろう、その、特撮映画とかでも、低予算の特撮映画って、案外そのカメラワークがおざなりになっちゃってるものも結構あるような気がしてて。
ああ、なるほどね。
そう、だからそこで言うとちゃんとその、あの、割と撮れてるっていうのが、だからその、特撮のところはすげえ頑張ってんだけど、他のところが結構おざなりみたいなものも多いけど。
まあ確かにね。
割と溶け込んでるようなっていうか感じがしてて。うん。
ただ自分は本当でも低予算の怪獣映画も、怪獣と聞けば見に行くしかあるめえと思って見に行ってるタイプなんで思うんすけど、みんな怪獣見たいはずなのに、マジで怪獣を、まあお金ないからしょうがないんだろうけど、おまけ程度で終わらせちゃってるやつも結構見るのね、自分は。
うん。
なんかもうほんと怪獣最後の方ちょっと出るだけ、昔で言う原始怪獣ドラゴンドンみたいなやつを、日本でもやっぱその、特にインディーズ系の特撮怪獣がそういうの多いから、
うん。
そうはしたくないっていうのはやっぱみんなあったと思いますけど、やっぱりちゃんと怪獣はたっぷり見せなきゃいかんというのは。
うん、そうですね。
で、最初あの、ヤマタノオロチがさ、はい、その、オープンセットで暴れるシーンっていうのは、最初は、ない派の予定でしたからね。
あ、そうなんですか。
でもやっぱり、やっぱりオープンで撮りたいと、あの、ヤマタノオロチとにかくでかいので、
うん、
その、いわゆる、まあ、特撮スタジオを借りる予算もないので、あれ、その、いわゆる造形会社の中の、一角で撮影をしてるんですよ、基本的に。
はいはいはい。
でもやっぱりこれだけの着ぐるみをちゃんと派手に暴れさせてあげたいっていうことで、予算を組み直して、まあ、福島の須賀川で撮ったりもしてるので。
やっぱさっきそのラルテコライテの
場所、ね。そうそう、あの場所
です、ね。
あの、やっぱ須賀川で撮ったシーンがあるとないとじゃ、この映画の評価は多分全然違ってたと思うので、そう、やっぱあれはやれてよかったんだろうなと思いますよね。
ですね。いや、確かにオープンセットがあるから、やっぱりそれで、ああ、これはやっぱり、子供の頃やっぱり見てた、その、まあ、大人になってから見てた、その、やっぱ、紫慶三の造形物なんだっていうのは、やっぱ分かりましたもん
ね。うん。そうだね。
うん。
やっぱりあれは、だからその、
オープンセットじゃないと分かん、やっぱりその魅力がやっぱりちょっと伝わらない部分もあったのかな、やっぱり。
うん。
そこで言うと、やっぱり、ああ、紫慶三だってやっぱなりましたもん。
う
ん。
そうですね。やっぱあそこはハッとしちゃうもんね、的にね。うん。うん、
そう。
一台だけど戦車も出せてよかったですよ。
うん。
脚本ではヘリ部隊との戦いもありましたけど、そんな取れる余裕はないということですね。
そうですね。うん。
やっぱり、そうですね。僕なんかはどうしても怪獣と自衛隊が戦ってるところとか、やっぱ見たいってなっちゃうのでね、それは。
うん。
まあでもそういうところをちょこちょこと入れれたので、うん。よかったなと。
そうっすね、うん。うん。いやねえ。まあ、でも実際でもすごいそこで言うと、まあ、オープンセットで暴れて終わりかなと思ったら、まあ、僕本当に知らなかったね、大魔神的なやつが出てくるんですよ。うん。まあ、ビジュアルにはいましたけど、うん、あれがまんま出てくると思ってなかったんで。
そうですね。だから、何も知らない。あいつはでも、あの、怪魔神は予告編でも出してなかったはずなので、出してて、多分出してないから、うん、一応サプライズキャラですよね、あれはね。
ねえ。うん、まあだから大魔神なんかここ最近、まあここ最近というかそのね、うん、あのギララの逆襲でも竹魔神出てきたし、 妖怪大戦争でもね、うん、出てきたし。
あの系統で。
でもあの系統の中では俺一番、でも今回のやつが一番、神の筆のやつが一番、あの、ちゃんと大魔人してる気がします、やっぱり。
まあね、村さんはやっぱり昭和の大魔人もかかってます
ね。そうそう、まさに本物だからね。
うん。やっぱりまあそこは、まあね、やっぱ自分なんか脚本書いてるときはどうしても、宇都の戦神の方をイメージしちゃってましたけれど、まあやっぱり映画で見ると大魔人感がちゃんとあって、よかったなぁと思って。うん。
そうですね、うん。ねえ、やっぱりちょっと我々、その妖怪大戦争の時の大魔人にちょっとやっぱり違和感をやっぱ覚えたじゃないですか、
う
ん、あの時。
まあ、いや、まあ嫌いじゃないですよ。でもまあ、確かに、うん、まあ、大魔人ってこういうことだっけとはちょっと思ってた
けどね。そうそうそう、そう、うん、ええ。
しましたから。
ちょっと大魔人ってなんだっけってやっぱなっちゃいましたけど。
大魔人はでもやっぱり、まあ今回はまあね、厳密に言うと大魔人じゃないわけで、その、うん、やっぱり、妖怪大戦争もそうだし、大魔人カノンもそうだけど、みんな大魔人はどっかでやりたいっていう気持ちを持ってる人は絶対いるはずなんだけど、
うん、
なんか本格的な大魔人にいつもならないかも。
ならないですからね。ね、
まあ、やっぱり一大劇っていうのが大変なのかな。
ねえ。なんかちょっと難しいんですかね、やっぱり今やるのが。うん。
うん、いや、俺ホラーでもさ、昔は時代劇ホラーってあったじゃない。
うん。
やっぱりそれが、まあ全くないわけじゃないけど、ほぼないじゃない、俺さ、まあ、
そうですね、大、うん。
あんまり J ホラーファンも言わないけどさ、間違ってたらあれだけど、確か日光江戸村が昔ホラーの V 線を作ったのよ。
へぇ。
確か、日光江戸村じゃなかったらごめん。でも、それめちゃくちゃ良かったんだよね。なんだっけ、題名忘れちゃうけど、江戸の怖い話とか、まあ、割とシンプルなタイトルだったんだけど、あれ見た時に俺はすごい感動して、やっぱりこの時代劇ホラーっていうのは、あの、平成以降もどんどん作っていってほしい。2000年代以降も作ってほしいなって、それを見た時に思ったんだけど、その後多分派手なのないなと思って、うん。
なんか化け猫の話とかそういうのはあるんだろうけど。
そうね、でもやっぱ時代劇は今、だって京都のさ、映画村もさ、もうなんて言うんだろう、どんどんアニメとコラボしてお客さん集めようって方向になってるじゃないですか、やっぱり。
うん。
やっぱもう時代劇的なものだけでお客を呼ぶのはやっぱ大変なんだろうなと思って。
まあそうですよね。まあそんなにやっぱり時代劇、まあ僕らはまだその子供の頃時代劇あったけど。
おばあちゃん
の付き添いでね。まあ、なんだろう、その、どうしてもそれよりも好きなものたくさんあったわけじゃないですかね。
俺でもさ、確かにそこまで夢中になって見てたわけじゃないけど、ばあちゃんが見てたから一緒に夕方とか時代劇見てたから、で、よくさ、俺、この間さ、ちょっとある人の家でホームパーティーみたいな感じで、みんなでウルトラマンを見る会みたいなのやったのね、
うん。
で、ウルトラマンティガとか流してる時に、俺以外の人は懐かしいとか言ってたのよ。
ああ、まあ、
この音楽懐かしいとかなるんだけど。
30年前ですからね。
でも、俺はしょっちゅう見てるから懐かしくないわけよ。その、やっぱオタクだからさ、その別に子供の頃見てたの今も見てるから、ウルトラマン見ようが仮面レーダー見ようが懐かしくないわけですよ、正直言えば。
まあ。
でも、この間さ、ちょっと、いろいろあって、ちょっと作業中にずっと時代劇の曲、水戸黄門とかさ、三匹が切るとか、うん、暴れん坊将軍の曲を流してたのね、作業中。うん、なんかね、涙が出そうになるぐらい懐かしくない。だからこれが懐かしいって体験なんだと思って。
ああ。
そう。やっぱ、水戸黄門は見返してないからさ、俺別に。
そうですね。
でもスケさん、カクさんが、チャンバラしてる時の音楽とか聞いてたら、めちゃくちゃ懐かしくなってきちゃって。
うん。
やっぱ時代劇はいいもんだったなとか、ちょっと思ったりもね、するんですけれど。うん。そういう、村瀬さんの監督2作目、時代劇になるかもしれないですからね。
あ、でもそれはすげえ見たいですね。
わかんないけどね。
もう叩いちゃってる特撮時代劇を。
あと、村瀬さんがさ、くれくれタコラに思い入れが実は強いんですよ。
そうな
の？結構ね、打ち合わせの時にいろんな作品の話したけど、それは神の筆を同行するっていうよりも、今日は雑談になることが多かったのね。で、うん、その過去の思い出話みたいな村さんが語って、こっちもオタクだからそれ聞きたいから、そういう話をいっぱい聞いてたんだけど、村さんがよくタコラの話をして、で、俺村さんからタコラのおもちゃも何回かもらったんですよ、なぜか。
うん。
これあげるよって言って、タコラが三輪車乗ってるやつくれたりとかして、で村さん多分タコラに思い入れあるんだろうなと思って、そのタコラ的なものをやってもいいですよね。
そうですね。あ、でも、タコラはじゃあ全部作ったんですかね、村瀬さんが。
どうなんだろうな。ちょっとその辺俺も ちゃんと聞いたわけじゃないからわかんないけれど。
そうですね。グリーンマンとかじゃなくてタコラなんですもんね。
村さんはタコラに思い入れがあったみたいですよ。タコラ、可愛いから好きみたいなこと。うん。ああいう、ああいう、まあでもタコラはさ、神の筆より予算かかんなそうじゃないですか。
まあかかんないですね。
タコラみたいなものを2作目でやるっていうのは一つの手ですよね。
うん、タコラでもなんか、なんか、リメイクたまん、なんか、いや、結構熱心なファンがいるじゃないですか、なんかやったら。
なんか、グッズとかは出るんだけど、
そうそうそう、なんか。
的な新作、あの、着ぐるみも作ったじゃない、ちゃんと。
うん。
でもなんか、新作を作るまではいかないよね、タコラはいつも。
うん。まあ、案外実は内容を見てる人がいないのかな、もしかして。知名度は。
みんなツタヤで借りたんじゃないの？
でもなんか、すごい、なんか、押し、なんか、あの程度、なんか、その、なんだろう、その、あの、ゴッドマンとかグリーマンとかやたら押してる人が押すみたいなところあるじゃないですか、うん、なんか。
だからさ、言っても、ああ、でもそうか、東宝か。
東宝だから。
ゴッドマンってそんなにネット配信はしてないんだっけ？
まあ、してない。
ウルトラファイトとかはさ、結構つぶらやさんが公式でタダでたまに見せてくれたりするじゃない。
うん。
ああいう感じでタコラも、ほら、レッドマンとかはちょっとそういうところから流行ったとこもあったでしょ？
あ、でも、ゴッドマンは違法動画で、ニコニコの違法とかで多分流してる人いましたよ、確か。
違法で流行っちゃった
の。そっから、なんかちょっとだけカルト的な人気が出て、そこで東宝もさんも乗っかるような形でっていうのはあった。
ゴッドマンが流行ったのってラキスターかと思ってた
の。それもあったと思いますよ、でも。それで、ゴッドマンってなんじゃっていう時に、そのファミリー劇場でやってたものを無断転載してっていう流れだったような気がしました。
なるほどね。
うん。
まあ、そう。まあね、無断転載は良くないですけれど。
まあでも結果的にそれで、またちょっとコンテンツが見直されるような機会になったっていうのはちょっと皮肉なやつなんですけど。
うん。いや、公式でね、そういうことができれば良かったんですけどね。
うん。
でも、くれくれタコラとかってさ、絶対俺受けると思うんですよ。
うん。
割とさ、なんだろう、俺あの手のやつで本当にちゃんと面白いのは珍しいと思ってんだけど、タコラは本当に面白いじゃない。
うん。
正直。全然教育的じゃないし、
うん、
いいと思う。俺、それこそただ、当時の俺も、通常料金でタコラを借りたいとはあんま思わなくて、たまに安く借りれる時
は。はいはいはい。だから100円とかでね、借りれる。
その時に、でもやっぱ気になってる人いたのか、100円レンタルの時はタコラの貸し出し率高かったのよ。
うん。
みんなちょっと気になってるけど、400円では見たくないと思ってる人がいっぱいいたんだよね、当時タコラ。うん、100円レンタルの日になると争奪戦になったんだよ、タコラね。
ああ、すごいな。やっぱ何かあるんだろうな、タコラ、やっぱり。
アムロナミエさんもハマってましたからね。
あ、そうか、それまであったのか、なんか。うん。
そう、今、
アムロナミエがタコラ好きっていうのはなんかすごい、なんかそうだ、覚えてるわ。
そう、なんかタコラ可愛いって言ってたのがちょっとトピックスになってて。
そう。なんか、あれなんですかね、カハラトモミの牛丼好きみたいな感じで、そういう風になってたんですかね。
う
ん、
まあそういうことなのかな。いや、それで牛丼流行った記憶は俺はないんです
けど。いや、実際牛丼流行りましたよ、それで。だから女性の牛丼が食えるようになったのは、かはらともみのおかげみたいな。
そうなんや、
あったらしいですけどね、うん。
知らんかった。牛丼で思い出したけどさ、全然話変わるけどさ、ね、俺初めてさ、この間、初めてって言っても結構前、でも、ピータン通信久々収録なんで、もう話す機会がなかったんだけどさ、あれ何月ぐらいだったかな。今年の春ぐらいに初めてチーズ牛丼を食べたんですよ。
はい、あ、チー牛、はい、いわゆる。
米牛って言われてるやつ。はい、うまかったっすよ。
うまいですよ。
そう。なんであれバカにされてんのか全然わからんと思って。
チー牛の元、なんだ、その、なんか、揶揄されてるやつね、のイラストって見たことありますか？
イラストは見たことある。うん。
だから、チーズ牛丼食ってそうな顔っていうやつ。
でも、チーズ牛丼ってあれ誰が食ってもおかしくないけどなんだろうね。
まあ、だからいろいろ、なんかその、オタクのなんか視野の狭さを、なんか揶揄してるみたいなことを言ってる人もいるんですけど、チーズ牛丼。
そうなんや。
まあ、俺は、はっきり言ってバカ舌だから、多分チーズ牛丼好きだろうみたいな、ような、バカにしてる感じがあるのかな、みたいな。
でも、チーズ牛丼をバカにするんなら、もう、世の中のありとあらゆる食べ物がバカにされちゃいますけどね。
まあ、だからそうですね。だから、
うん、
まあ、わかんないですけど、あれはだからすごくでもよくできてる。僕の個人としてよくできてる絵だなとは思いましたけど、あれ。 うん、ああ、なるほど、みたいな。
いや、でもあれはやっぱ、ああいうのをちょっと馬鹿にするものとして使うのは良くないですね。
良くないですけど、だからそれでやっぱりチーズ牛丼やっぱり頼めなくなっちゃったっていう人、周りいますからね、やっぱり。
でもそれで頼まなくする必要は本当ないですよ、本当に。うまいものはうまいですし。
そう、うまいですからね。俺もだって普通に食いますもん、うん、チーズ牛丼。
いや、だからあれは本当に誰が広めたかわかんないけど、そう、悪影響出してるんなら、マジで損害出してるわけですから、訴えられてもおかしくないですよ。チーズ牛丼業界に。
うん、でもそれもだから、
俺お寿司ペロペロの人よりは悪だと思いますよ。チーズ牛丼をあんな風にしちゃったらば、
うん。でもなんだろう、あれをでも見て、でもなんか頼めなくなったっていうと、じゃあそれでなんか被害を出したっていう、なんかそれはそれでなんかちょっと、それに対してのちょっと差別的な目線をしてるみたいな風になっちゃったりもあるだろうから、難しいんでしょうけど。
何に対しての差別なんですか、それは。
まあだからそうやって人の見た、容姿を笑うみたいなやつとか。
うん。なんかようわからんなと思って、
俺はでもすごい、うまい表現だなとは正直思ったんですよ、あれ見たときに。ああ、なるほどっていう。
うん。ようわかんないですね、俺にはね。
うん、なるほどなと思って、これは確かにうまい表現だなっていう。チーズ牛丼確かに食ってそうな気はするみたいな。あるあるネタとしてすごくよくできても
なっちゃう。チーズってみんな好きじゃない？
だから、チーズ牛丼の特盛り温玉っていうのが、
ちょっと。あ、あれ温玉も乗せてんだっけ？
そうそうそう。
うん。
そこまでやって、で、しかも割とそのガリガリな人が食べてるっていう。で、おそらく若いから、多分その代謝がいいから、まだ大丈夫なんだけど、もうちょっと多分10年ぐらい経つとめちゃめちゃ太るんですよ、多分チーズ牛のイラストの人。
うん。
うん。
いや、良くないですね。感心してる場合じゃないですよ、そういう表面
で。そうですね。うん、
それに関心するのは良くないと思うな、俺はな。う
ん、まあ良くないですね。良くないけど、でも、なんか俺はすごい、でもなんかあれ見たとき、ちょっと感動したっていう話で。
でもそのさ、若い頃だったらもう全然神の筆の話とは関係なくなってるけどさ、いや俺別に、俺今40代だけどさ、俺この間さ、これこそバカメニューだと思ったけどさ、ガストとかでさ、カレーに全部乗せてるやつあるじゃない。
あ、あります、あります。
ハンバーグとエビフライと、なんだっけ、肉みたい、ヒレカツみたい。本当に、ガキが好きなやつを全部乗せたカレーだなと思ったんだけどさ、別にあれ夜中全然食えますけどね、俺まだね。
まあ、俺も全然大丈夫ですよ、あれ。
全然10年後とか変わんないと思いますよ、チーギーを若い頃から食べてる人も。
うん。まあ、チーズ牛の話は、まあ、どちらでもいいんですけど。ま
あ、そうですけど。いや、あれを、感心するとか言うから、ほずみくん、あれに対して。よくないですよ、あれに感心するのは。
まあ、よくないですね。
うん。
まあ、でもなんか、まあ、神の筆だけど、あと、良かったのは、だから、あれですね、やっぱり、佐野史郎さんは、やっぱりね、いい俳優さんだなっていうのと。
改めてね。
うん、改めて。
まあ、分かっては
いた。結構、だから、そこで言うと、結果的に、だからその、いいおじいちゃんだったっていうところのあるじゃないですか。
うん。
やっぱそこってすげえ難しい役柄な気もするんですけど。
佐野さんってでも本当にさ、今は優しいお父さんっぽい役結構やってるけどさ、最初の、その売れ出した時はもう不気味な役専門みたいな感じだったじゃない。
まあ、俳優のポジションでしたからね、ずっと。
だから なんだろう。やっぱ、まあ、それでこそ役者さんって感じであるんだけれど、いや、やっぱ俺も最初その役者さんを見抜く目がなかったから、その冬彦さんでブレイクした後っていうのは、この人が優しい役とかをたくさんやるようになる未来は、やっぱ予測できてなかったですよね、小学生の。
うん。
うん。そう。
そうですね。ああ、だからそこで言うと、斉藤匠さんとはやっぱり顔は違うんだけど、その、うん、ほら、二人ともその斉藤匠さんの穂積は、笑顔とかその、基本的に表情を見せないじゃないですか。ただ一瞬だけ笑顔を見せるとかあるじゃないですか。
うん。
あそこはやっぱり佐野史郎さんと、ちょっとやっぱり、フィードバックしますよ、やっぱり。
ああ、なるほど。
あそこはでも、ドラマ部分で一番いいとこだった気がするんですよ。そこはやっぱりだから多分、佐野さんのが合わせたのかどうなのかわかんないですけど、あれすごい、まあ、よくできてるなと思ってました
。村瀬さんがね、そう演出されていたのかもしれないですよね。
そうそうそう、そう、う
ん。僕もちょっとその辺は現場行ってないんで、ちょっと誰がどうっていうのは何もわからない。
そう、でもたぶんその、うん、なんだろう、穂積がそんなに笑わないっていうのは多分、その演出で多分そうされて
る。まあね、それはそうだね。はい。
そうそうそう。でもその笑顔を見せるところと、その、なんだろう、その、本物のおじいちゃんの方と合わせるっていうのは確かにそうで。うん。
いや、やっぱりね、まあ、やっぱり芸達者な役者さんが ね、みんな、もう揃っていただいたんで、まあね、主役の子もすごい良かったですし、
うん。
やっぱりそこは、ありがたかったですよね。うん。
そうですね。うん。でもあれですね、釈美子さんはでも、はい、あっちの方なんですね、でもどちらかというと。
どういうことですか、あっちの方っていうのは。
いや、だからマンホールの方なんだなっていう。
どういうことですか、マンホールの方っていうのは。
いやいや、ええー。
気流じゃないってこと？
え？
気流の方じゃない。
俺気流の方をネタにするのかと思ったら、マンホールの方なんだっていう。
まあでもこれはですね、まあいろんな人から言われるんですけど。
ですよね、それはもう。だって、気流の方じゃないかというのは
その。あ、いや、そういう言われ方じゃなくて。
じゃないの、
マンホールってのが、いかにも中澤らしいとか結構言われたんですよ。
あ、そうですか？
うん、中澤武史がやりそう、みたいな。で、一応、これだけ言っときますけど、俺、脚本書いてる時点ではキャスト一人も決まってないので。
うん、
俺、当て書きは今回の映画に関して言うと、役者さんに合わせた描写は一個もない。
ああ。
はい。たまにありますよ。もちろん、役者さんが決まった上で書いてる脚本書いてる時もあるけど、今回の神の句では全部、後からあの役はこの方がやってくれることになりましたときで、そうなんですかっていうことだったんで、その役者さんを使ったパロディみたいなのは自分発信では一個もないですね、この映画。
じゃあマンホールはじゃあ最初からあれあったんですか、あれ。
マンホールは、それに近いものはあったんですけど、厳密に言うとマンホールじゃなかった。
ああ、
それは役者さんが
書いてある。
うん、役者さんに合わせて釈さんが出てくれるならこれはあれにしようっていう感じで、脚本上はマンホールじゃなかったものをマンホールにしてるって感じですね。
あ、そういうことか。うん、実は俺だからそのほら東映特撮弱いじゃないですか。
はい。
後でし、そうかあれそういうことかってなったんですよ、うん、というと。
ただあれもさ、別になんて言うんだろう、元ネタ知らないと何の意味もないシーンではない。からさ、お母さんが好きだったものが娘を守ってくれるっていう流れなので、まあ、別に、仮面ライダージオを知らなくちゃ成立しない、ギャグとしてはジオを知らないと成立しないかもしれないけど、お話としては別に、まあいいのかなっていう。
でもなんであんなにマンホール全面出てきたんだろうっていうのはちょっと、
マンホール好きなお母さんがいるんですよ。
いや、そんなやついないだろうと思って。
いや、いるよ。いや、ホズミ君、マンホール。
劇場出て30分が経った時、あーっと思ったんですよ、ね。
いや、ホセ君、マンホールファン界隈を甘く見ちゃいけないん
ですよ。いや、そんな、わかんないです。マンホールファン界隈、ごめんなさい。あんまりちょっと詳しくないんで。
マンホールってめちゃくちゃファンいるんだよ。
まあ、いると思いますけど。
女性のファンも多い。あと、マンホールの、なんだっけ、俺はマンホールファンじゃないけどさ、マンホールカードとか、市役所で、配るときとか、俺も、列だけは見たことあるけど、すごい、それこそお母さん世代の人とかも並んで、マンホールカードもらって喜んだりしてるからね。
ああ。
だからマンホールって趣味は決してそんなにマニアックなもんじゃないですからね。
そうなんですか、いや、どちらかというと、その、キリュウの方だと、で、キャスティングされたもんだと思ってました、俺でも。
でも、キャスティング上はキリュウなんじゃない？
でも、マンホールなんですよ、でも。
キリュウネタはもう、もう脚本できてるんで、
うん。
気流って設定複雑じゃないのって。
まあそうですね。
だからその初代の骨からどうこうみたいなのはちょっともう脚本ができる前に釈さんが出てくれることになりましたって言ったらちょっと気流要素も入ったかもしれないけど、脚本の後に釈さんに合わせてってやるにはちょっと気流ネタは難しい。
あ、だからそこで役者ネタで遊ぶとしたらマンホールだっていう。
まあ俺はやっぱりライダーも好きなんで、まあ確かに俺は、でも実は俺死者まで知らなかったんですよ。
あ、そうなんですか。
そこが、脚本と変わってるっていうのは、脚本上は違かったものがマンホールになってるとか知らなかったから、びっくりはしましたよ、死者で見て。
まあそれはびっくりしますよね、それは。
マンホールみたいな。まさかのここでジオネタみたいな。いや、こうなるとやっぱり井上俊樹先生にも神の筆見てほしくなりますけど。
あれ多分本当にみんな中澤さんの仕業だと思ってますよね、マンホール多分あれ。
やっぱそのオタクネタみたいの入れがちじゃない、俺はどうしても。だからまあ、まさか俺じゃない人のアイデアとはまあみんな思わないですよね、そこはね。うん。まあ、でも映画っていうのはさ、この別に神の筆に限った話じゃなくてさ、やっぱりまあ、自分もそれは気をつけなきゃなと思うんですけど、よくこの映画の脚本は、とか、この映画の監督はこうしたかったんだろうとか、僕も言うけどさ、まあ、実際にはさ、どこからどこまでが脚本家さんの意図で、どこからどこまでが監督で役者さんでプロデューサーさんってやっぱわかんないっていうのは、自分も映画やってるとすごいわかりますよね。
そうですよね。だってそれこそだからこれは脚本が悪いって言ったところで、すごいプロデューサーさんがもう本当に、 書き直しちゃってるものもあったりするわけじゃないですか、中には本当に。
そうそう。だからそのセリフ自体がもう脚本と変わってる作品もあるし、うん、まあそれは、その役者さんの、で、もちろん逆もあって、役者さんがアドリブで言ったところが、すごいいいセリフだ、この脚本家さん、いいセリフ書くな、みたいに言われることもあるじゃない。
うん。
だから実際のところは本当に現場見てないと、どっからどこまでが誰の仕事かってのは、まあ、それは僕もこう、ポッドキャストとかでも映画の感想とか喋ることあるから、
うん。
本当はね、ちょっと気をつけなきゃと思いながらも、でもまあ、人も、今までも間違ってることもいっぱい言ってきたんだろうなと、まあ、でもそこ気にしてないと感想なんて喋れないですからね。あれなんです。
そうですね。うん、まあ、だからどうしてもその有名な人になっちゃったりっていうのはあったりとか、
うん、
ね、なっちゃうところも、だからそれこそウルトラマンだってその、ね、金城哲夫さんの、やっぱりその、思想が全面的に入っているって思いがちかもしれないけど、そうでもないだろうとは思うし、
うん、そうそう、
絶対そうじゃないとも思うし、うんうん、だからそこで言うと脚本論で映画ってちょっと語りづらいっていうか、多分語れないと思うんですよ、本来は。
まあ、でも、まあ、なんか今回は神の筆も一応脚本変え、発売してますし、月刊シナリオとかああいう雑誌もあるから、
うん、
まあ、実際に見れる脚本があるものはまだ、そういう見方もしやすいですけど。まあでもそれだってね、どうしてこういう脚本になったのかっていうのはわかんないですからね。
そうですよね。ねえ。だからそこちょっと難しいっすよね。だから、特にだからその特撮とかって、
ま
あ、なんですかね、やっぱりそのほら、いわゆるその予算とか、現場のその手間とかいろいろそういったところも含めてやるわけじゃないですか。うん、どれくらいかかるとかっていう。そこも割り当てないといけないから、ウルトラマン太郎の何でしたっけ、そこでデビューされた脚本家さんって、助監督とか長年やってそれからデビューみたいな感じなんですよ。
うん、
確かそういう人いらっしゃったと思うんですけど。
はい。
うん。本当はだから特撮ってすごいそういった、すごいなんだろう、現場のこと分かっててやるっていうパターンもやっぱ多いですもんね、やっぱり。
まあそうですね。やっぱ、そんなんかけても取れないよっていうのもあるからね。
そうそうそうそう。うん。うん、
でも、
ものすごい現場に詳しいプロデューサーさんとかが入って、それでいろいろ組み直してみたいなところとかもあるでしょ。
でも最近よく言うのはさ、逆に特撮とか知らない人に頼みたいっていう人もいるしね。
うん。
やっぱ知ってるとちっちゃくまとまっちゃうから、一回伸び伸び書いてもらって、まあどうしても表現できないのはこっちから提案して、あれに書いてもらうけど、まずはもうそんな特撮のこととか気にせず書いてほしいっていう。それはでも神の筆でもやっぱちょっとあって、やっぱ自分も基本神の筆と比べても低予算映画の脚本が多いから、どうしてもちっちゃくまとめようっていうアイデアを出しがちだから、
うん、
いや、一回もうそんなに予算のこと気にせず書いてほしいっていうのは何回か言われ、
うん、
やっぱもうこっちも癖でね、やっぱこうやれば低予算で予算を抑えられるなって、もう自然に考えるようにもうなっちゃってるから。
そうですよね。
一回それ忘れてもらって大丈夫ですってのは、それを一回じゃなくて俺は多分三回ぐらい言われてるんですよ。だからやっぱどうしても、やっぱまあそもそもヤマタノオロチも俺は最初こういう状態で出すのは不可能だと思ってたから、ゴジラ型の怪獣より絶対予算かかるじゃない、ヤマタノオロチ。
うん。
だからその、やっぱ草原とかそんな使わないでヤマタノオロチを表現した方がいいんじゃないかとか、思ったりも俺は最初言ってたぐらいなので、
うん。
でもまあ、そうね。だからそういうのは、だから本当一回さ、そんなことは、まあね、夢のまた夢だけど、仮にさ、100億。
100億
思っちゃうことありますよね。
うん。
100億円の発想が自分にあるのかっていうね。うん。
まあ、夢はありますけどね。それ
まあ、一回はやってみたい。でも、100億円の予算の作品ってのは、もう、相当なことがない限りは自由には書けないでしょうね。やっぱり今いろんな映画の脚本、それこそ思うんだけど、やっぱオカルト地蔵とかはさ、脚本自由に書けたからさ、もう誰にも止める人がいないからさ、そう。それはやっぱり予算だからそれができるわけですよね。あと、組んでる監督っていうのは、オカルト地蔵2はさ、まあ、まだ詳しいこと言えないけど、1よりは、これ悪い意味で言うわけじゃないんだけど、1よりは脚本に口出しを監督が結構してるんですよ。
ほう。
うん。だから、そういう意味で言うと、まあ、予算だけじゃなくて、 その、組む監督さんのその作品の向き合い方とかもあると思います、
ね。まあ、そうですね。だ脚本とかって本当にだからそこで言うと、まあ難しいっていうのは確かにそれはもう全然聞いてるし、まあ本当にだからその中間でそのプロデューサーと監督の間に挟まってるっていうのが、とにかく大変っていうのが。
まああの、推しの子でもね、話題にしてたようなあれ、ちょっと近いというか近いですからね。
そうですね。だから、結構だからそれこそこの、今年かあれがあったのは、その脚本のうんぬんかんぬんって、
ああ、似てるんですか。はい。
だその脚本家の暴走ってやっぱりすごく一口に言われてるけど、でもそんな自由な環境でもないはずなんだよなっていうのは、
まあ、これはでも俺、多いと思う。俺は多分作品作品によって環境とかが違うから、一概にそういうのは、ちょっと多分一個一個が違うとしか思わないですけど、まあでもやっぱりその、まあその、誰か一人だけが悪いってことはないでしょうね。
そう、一人で暴走で、それが全部通るかって言ったら、俺そんなこともやっぱりないけど、でもそれを信じちゃう人も当然いてっていう。
やっぱり一人悪役みたいな人いた方が、なんて言うんだろう、わかりやすいし、なんかわかりやすい悪役、敵役を作りたいっていう人の心理みたいなのが、まああったりするのかなとはちょっと思ったりは。しますけれど、
そうですね。だからそこで言うと脚本って何なんだろうっていうのはやっぱりちょっと考えましたもんね。やっぱそこで言うと、
まあでも本当にまああのドラマのことは僕は何も知らないんで何もあれですけれど、まあまあテレビドラマは確かにそういうの難しいかもしれないけど、ちっちゃい規模の作品だったら脚本家の暴走とかもあるかもしれないですね。
まあもちろん、
低予算作品とかだったら、そこに例えばちょっと大御所の脚本家が入ってくれるみたいになったら、もう誰もその脚本家の方の言いなりになるしかないみたいな状況は生まれる可能性はあると思うけど、テレビドラマとかはさすがに一人の人間の意思だけで何かが全部動かしちゃったのはまあ無理なんじゃないかなと思います、ね。まあ、
誰が一番権力を持ってるかっていうところまで実は考えなきゃ本当はいけない話なんだと思うんですけど、多分。
まあでもね、あれはやっぱりもう自分はその時に神の筆の脚本書き終わってたけど、やっぱり神の筆って一応原作があるわけですよ。なんか原作を脚本にするっていう立場の仕事を今回してるので、で、自分は一応自分の小説がドラマになったこともあるから、
はいはい。
原作を脚本家の人に、託すっていうの、どっちも経験してるので、僕は。
はいはい、はい。
この原作をいじったことも、原作をいじられたこともあるので、まあ正直どっちの気持ちも、まあ、ある程度はわかるっていう、ね。全部わかるとはもちろん言えないけれど。だやっぱり、ただ俺ね、ちょっと話変わるかもしれないけど、一応自分今他にも脚本の仕事いくつかやってるけれど、やっぱ俺職業脚本家ではないんだなとちょっと思うのはさ、村瀬さんだったら、もちろん自分村瀬さんと考えが全部一致してるわけじゃないけれど、村瀬さんの言うことなら、なんだろう、村瀬さんが喜ぶように作りたいし、村瀬さんが望むものを作りたいっていう気持ちを、モチベーションを自分は持てるけれど、自分がそんなに、俺この監督の才能そんなに信用できてんのかとか、俺、この監督のことよく知らないっていうような人と組む場合に、その監督が言う世界観があんまり俺の好みとずれてたら、俺色に染めたいっていう意識がやっぱ俺の中に目覚めちゃうのは事実として
ある。ああ、はいはいはい。
その職業脚本家の人っていうのはさ、やっぱりその企画に合わせてちゃんと、その企画に合ったものを作れる人がちゃんとした脚本、プロの脚本家だと俺は思うんだけど、俺やっぱちょっと作家性を、というか、自分の作家としての部分に合うものじゃないと出せないタイプの脚本家なんだなと。だからそういう意味では、なんだろう、職業脚本、職人としての脚本家じゃないのかなっていう気持ちもあって、言わしますよね。だから神の筆なんかは本当に僕はもう村瀬さんのこと大好きだし、まあ昔から尊敬してた人だから、そういう悩みはないんですけど、なんか、俺はこの監督、プロデューサーの言う企画案を、どこまで、愛せるのか、いや、俺の好きな方向に引っ張ってやりてえっていう脳内で思っちゃってる時も正直ありますよね。いや、それを原作ものでやっちゃうと問題ある時もあるかもしれないですよね。
ねえ。
でも難しいけどさ、俺、例えばうるせえ奴らとか最近もアニメ版やってて、まあ、僕の大好きな上坂すみれさんがラムちゃんの声やってましたけど、
うん、
俺、やっぱ、見てて思ったの、新しい方のうるせえも見てたけど、俺が一番好きなうるせえはやっぱ押井守れのうるせえだったんだなってやっぱ思っちゃったしね、俺は。
はいはいはい。
うん、だからこの辺って難しいですよね。まあ、うるせえ奴らは絶対高橋留美子先生の作品なんですけど、これはもうファンによってはさ、そっちが好きっていう風になっちゃうこともあるじゃない。
うん。
うん、それは、だからね、なんだろうな、難しいところですね。まあで、押井さんのうるせえ苦手な人もいるじゃない、だってね。
うん。
だからまあ、でも俺はやっぱ押井さんのうるせえのが好きだから、そのなんだろう、原作通りなのが絶対に正しいっていう立場でも俺は多分きっとない。パトレイバーだって、パトレイバー2なんてもう、俺は超好きだけどさ、もうさ、これをパトレイバーでやるのかって話じゃないですか。
うん。
だから、その、うん、そういうのは難しいとこっすよね。
そうっすね。だその原作者の気持ちは確かに、だからそこで言うと、複雑な気持ちっていうのは多分当然あると思うんですよね、多分。
うん、
いや、こんだけ、俺の作品じゃないよっていうのは確かに、その出来上がったものは。で結構それは早い段階から、その、なんだろう、アニメとか、その、実写になったものは俺の作品じゃないからっていうような、割り切り方とか。うん。
まあ、なんか、俺こういうので思い出すのは、ちょっと原作とはちょっと違うかもしれないけどさ、その男凶暴につきのさ、脚本家の野沢さんもさ、
はいはいはい、
最初あまりにも自分の脚本と変えちゃってるからもう脚本のクレジット外してくれって最初言ってたんだよね。
うん、
でも試写で見て、まあその男凶暴につきが素晴らしかったっていうことで、まあなんだろう、なんか結果的にはまあそのいい感じにまとまったじゃない。
うん、
名前も外してくれとは言わないし、いや、いいもの作ってくれてよかったみたいな感じになって。俺も自分の脚めちゃくちゃ変えられた作品過去にありまして、
うん、
まあ、それの時はちょっといろいろ思うこともありましたけど、だからその見終わったら、まあ、試写で見た時に、まあ、その映画が良かったので、
うん
うん、まあ、良かったから良かったかなとは思ったんですけど、うん、だからこの辺、だから自分の脚本がめちゃくちゃ変わってて、それがすごいひどい映画になってると感じちゃった時はやっぱり複雑でしょうね。
うん。
まあでもこれは、でも特に、まあ映画だけじゃないんだけど、みんな集団で創作するときにはもうしょうがないですよね。こういう。
まあ、まあそうですね。どっかで、まあ何、まあ多かれ少なかれ、多少の妥協は絶対あるはずですから、それは。
まあ、やっぱりその妥協っていうかまあ、その、価値観がみんな一緒のわけないのでね。うん。
そうそうそうそう。
それはその、うん、やっぱ集団で作るってのはそういうことですから。
そうですね。だから、まあ、まあ、ね、だからその映画批判、映画を例えばその、これはひどいなっていう時に、このひどい映画だなっていう時は、じゃあ、どれが、そのセクションでっていうのって、本当はやっぱりもうちょっと考え、じゃあそれでやっぱりその個人批判をしちゃうと、それはやっぱり良くないっていうのはそうじゃないですか。う
ん、まあ、
それは監督の責任なのか、脚本の責任なのか、プロデューサーの責任なのかっていうのは分かんないわけだからね。うん。あんまり個人批判ってやっぱしちゃいけないなっていうのは、やっぱりそれは思って、まずそこの前の段階でいろいろ言えることとかあるんだろうなとか、そういうのあるじゃないですか、やっぱり。
うん。
でこの人のね、その個人的な云々観念ではなくて、やっぱりいろんなものが混じり合ってできてるわけだから、成果物って。
まあそうですね。もちろんでも感想っていうのはさ、なんか個人批判じゃなければ、面白い面白くないって言えるかのは誰にもある権利なので、
そう。
もちろん批判自体はいいと思うんですけれど、
うん。
ただその批判が正しい批判でできてるかどうかっていうのはちょっとわかんない。
そう。その矢印がね、その一個人に向かって、ちゃうとちょっとおかしなことになっちゃうこともあるなっていうのはね、
うん、
うん、思いますよ、それはやっぱり。
そうですね。まあいろいろやっぱり、まあ別に今回僕初めて映画の仕事をしたわけじゃないですけど、やっぱりいろいろ考えさせられますよね、そういうこともね、こういう仕事をすると、まあでもまあとにかく。まあ本当無事公開できてよかったなっていうこと
に。まあそうですね。本当にそれがまず 第一ですよね、本当に。
そうです。本当に、それが一番、だし、僕も今後も脚本の仕事やっていきたいし、村瀬さんにはできればまた監督も、ね、まあ、造形の仕事も今後ずっと続けていくと思いますけどね、監督も続けてほしいなという気持ちには本当なりましたし、まあ、紙の筆がね、まあ、公開してからもう、まあ、これ収録してる時点ですでに3ヶ月ぐらい経ってるわけですけれど、7月26日からなので。
あ、じゃあ2ヶ月ですかね、じゃあ。
あ、2ヶ月か。
2ヶ月、まだ2ヶ月。
2ヶ月か。まだ2ヶ月なんだね、言うてもね。
そうそうそう。
うん。まあでも2ヶ月だ、経ってるわけですからね。ここからどう、ね、まあも。
まあこれからソフト化ももちろんね。
うん、まあまあまあ。
ソフト化
はこういう作品はするでしょうね。うん。
ねえ。あれですよ、新仮面ライダーだって上映から1年半経って出るんでしょ、だって。
あ、だから、今やっぱ配信先だからね、そう、ソフトは今なんだって感じは確かにあるよね。うん、
てか新仮面ライダー多分めちゃめちゃ撮り直してんでしょうね、多分それ。1年半ってことはもう。
そう、いやでも多分特典をいっぱいつけてるってことなんじゃない？
あ、じゃあ、特典映像で新しいのなんか撮ってんのかな？
まぁ、あ、ちょっとわかんないけど、そこら辺は。
う
ん、
でもどう考えても、1年半もかけてっていうのはもうそう、なんかそういうことでしか思えなくてなんか、ね、
あ、でもなんか診察のなんかをしてるのは間違いないですよ。それはあの映画の中に繋げてるわけではなくて、多分特典っぽいやつだと思うんだけど、
うん。
江本タスクさんが今挑発じゃない？
あ、そうか。う
ん、江本さんの挑発で髪がバーって出てるライダーの写真がどっかで出てたよ、確か。
へ、
うん。だから多分後日談みたいななんか撮ってんじゃないかな。うん。
すごいなぁ。なんか、うん。
ねえ。でもそういう意味でと、なんだろう。まあ、神の筆もちょっとあったけれど、いわゆる、まあ、いつもの定番のウルトラマンとか仮面ライダーの新作、それは映画も含めてはあるけど、一応さ、ゴジラもさ、マイナスワンとモンスターバースもゴジコン2もやって、で、新シリーズも一応ライダーで、一旦、その後の予定は発表されてないじゃない。
うん、
ちょっと、いわゆる特撮オタク的に言うと、飛び抜けたお祭りみたいのが、割とずーっとあったじゃない？新ウルトラマン見てもまだ新仮面ライダー来年あるし、ね、マイナスワン見終わった後ももう半年後には次のゴジラあるみたいなあったけどさ、ちょっと落ち着いちゃってるから寂しい感じ。
今は完全に空白期ですよね。
そう。だからなんか飛び抜けた、その、我々オタクたちが、なんかこれを、めちゃくちゃ盛り上がるみたいなのがちょっと今ない感じですよね。
ちょ
っと知らないところで動いてるとは思うんだけれど。
まあさすがにね、多分まあ、ねえ、まあそれこそ、まあゴジラは、まあ間違いなくやるでしょうしね、国内でも。これでやめるってことは多分ないさそうだし。
でもゴジラは本当は今年が70周年だからね。なんか去年のが盛り上がっちゃったのがやっぱりね。あれですよね。いや、だから、パンフレット読んだけど、ゴジラマイナスワンってコロナ禍がなければ多分もうちょっと早めの公開だったっぽいじゃない？だから多分本当は、ゴジラマイナスワンの後に70周年の今年に上映する可能性はコロナがなければあったんだよね、多分ね。まあ、コロナでも神の筆も影響を受けてますからね。
そうですよね。
ちょうど神の筆の打ち合わせしてる時にコロナ禍来て、もうこれ本当すごい覚えてるけど、まだコロナがそんなにみんなが恐れてなかったっていうか、そこまでやばい病気じゃないだろうぐらいの気持ちでいた時に、俺密室で、密室って言ってもまあそこまで狭い部屋じゃないけど、密室で村瀬さんと俺とスタッフさんたちで、確かほとんど、もしかしたら一人ぐらいしてた人いたかもしれないけど、だいたいみんながマスクしてない環境で何時間も話し合って、その帰り道にスマホ見たら、東宝シネマズがお休みになりますっていうのが出てて。
怖
っ。あれ怖かったよ。俺、だからあれから2週間ぐらいすごい怖かったもん。なんか自分のせいで、もし村瀬さんをコロナとかにさせちゃってたらどうしようとか、ちょっと怖かったもん、あの頃ね。まあ、全然大丈夫だったんでよかったと思う。
よかったですね。
あの後はちょっと俺怖いから、まあ年配の人だけじゃないけど、やっぱ、ちょっと密室の打ち合わせの時とか、やっぱ絶対マスクするようになったけど、あの頃は、本当そういうの意識がなかったからね。
ねえ。
その頃思えばね、本当に。
そうさ、あ、そうか。うん、そうか。だからたまにだからそんなんだ、 ピータン通信とかで、なんか近々出雲に行くって言ったら、これのためですか、でも。
そんな話俺知ってたっけ？
たまにしてました。
全然覚えてないわ。
俺だって境港行った時に、その帰り出雲に行ったって話をした時、いや、俺も近々行くと思うよ、みたいな。
あ、そうだ。だから俺結局その時俺は行ってないんだけど、そう。あの時俺も出雲に行く可能性あったんですよ。
だちょうどコロナ禍なんですよ、だからそれも。
そうそうそう。あ、でもね、それで思い出したけど、俺今年本当についに境港行きますよ。
お、ついに？
はい。11月に行きますよ。
あ、それはもう仕事でですか？
いやいや、プライベートで行きます。
ああ、よかったですね、でも。
境港行ってこようと思って、
も
う、
ね、ホテル。リニューアルした水木ね、記念館もあるし。
もうホテルも予約してありますよ。
ああ、気が早い。
いやいや、違う、俺もそう思ったんだけど、なんだっけ、境港、米子の東横インとかもうすでに部屋取れてなかったよ。
あ、そう、やっぱすげえんだな、今。
だから、もう今ぐらいから動かないともう行けないですよ。
ああ。
だからまあちょっと、今年はちょっと境港に行って。あとね、実は境港ってさ、北郎の聖地だけじゃなかったんですよ。知ってます？境港でユーマの目撃があったんですよ。
あ、そうなんですか、ユーマの。
これはちょっと、一緒に調べるしかあるめえと思ってね。
境港で結構大、まあ、昭和事件で、すごい爆、うん、なんだ、船が爆発した事故っていうのは知ってましたけど、ユーマがいる
んです。ユーマの話が実はあるんですよ。だから、その水木しげるロードとかを見るだけじゃなくて、ユーマ探しもすれば一石二鳥ということでね。ちょっと、11月の楽しみですよね、それはね。
だそうですね。それもじゃあちょっとあれですね、まあ、初めて、水木ロード行ったっていうね、生まれて初めて行ったって話も、うん、じゃあ、俺は一回、ピータン通信でしたね。中澤さんのやつを聞かせてください、うん
ね。そうですね。今年のピータン通信はまだ終わらないということで。このまま行くと今年はピータン通信、日本で終わりそうだけど、まだ何回かやるぞっていう意欲はね。
そうですね。やっぱり、北郎関係で何か動きがあったら、それは当然。
放置してますけど、ゲゲゲの謎の皆さんからいただいた感想もちゃんとどっかで発表しますのでね。
そうですね。はい。
はい。
ちょっとお待たせしてる感じだと思うんですけど。
まあ今年
ちょうど新生編関係
は、今年も暑いですから、水木しげる関係はね。
ねえ、だって今が多分、なんだろう、ここ数年でもやっぱり暑い、今だ、ずっと継続して暑いぐらいなんで、本当に。
北郎茶屋がリニューアルもされるので、そこでなんかやるかもしれないですよね。そこではなんかできないけど。
まあどれぐらいの大きさかわかんないですけど、だってその、北郎茶屋って、まあ深大寺のそれなりに大きい規模で、うんね、営業してましたからね。どれぐらいの大きさになるのか分かんない。
どうすんだろうね。九田天神社のあの通りに作るんでしょ、多分。
まあ、空き物件いくつか確かにあるのは知ってるんだけど、そんなにめちゃめちゃ大きいものじゃないし。
前と同じぐらいの広さはやっぱ欲しいよね。
だって前の大きな広さって、ね、だって今考えるとすごい広い建物ですよね、あれ。
でもさ、深大寺より絶対調布駅前のがアクセスは大体の人にとってはしやすいわけじゃない。
うん、
ただでさえ人が混んでったじゃない、神大寺時代だって結構人いつもいたじゃない。
うん。
調布駅前だったら、同じ広さだったらもういつでもぎゅうぎゅうになっちゃいますよ。
ねえ。
だから俺は確かにさ、調布駅前だと超行きやすいんだけどさ、どうなることやらです
よね。だからあと、まあ、地味に気になるのはその、北郎、そのなんだろう、その、ゲゲゲの時のそのスタンプラリーで、その、深大寺に行く途中のなんだっけ、その、野菜売ってる場所とか、あそこにスタンプがあるんですけど、
うん。
あそこにまた今年もスタンプが行くのちょっと遠いな、みたいな。深大寺を通りだからよかったんだけど。
そうなんだよな。だからさ、北郎茶屋がなくなっちゃうと、深大寺の水木しげる聖地感がちょっと減っちゃうのが寂しいよね。
駅前だけになっちゃいますよね。
うん、全部調布駅前に集中しちゃうからな。
そう、だから一番遠いのが水木先生のお墓とかになっちゃうと。
うん。
あの、お墓からね、深大寺に行くとすげえ大変なんですよ、あれ。
確かに。
うん、
いやー、なんか、だから深大寺は深大寺で、北郎茶屋じゃない、なんか水木しげるの何かを作ってほしいですよね。
そうそうそう。それはね、うん、ちょっとお願いしたいっすよね。
聖地としてはやっぱり、まあ深大寺はね、水木先生の漫画にもいっぱい出てくる場所だから。
こう言っちゃあれだけど、本当にあの、北郎茶屋なくなったら俺、深大寺行く理由が本当になくなっちゃうんで。
ね、まあ、俺も今まで深大寺は北郎茶屋に行くときしか行ってないからな。
うん。 そう、別に蕎麦とか食わないし。
いや、蕎麦一回、でも俺さ、この間ね、実は神代寺、北郎茶屋が、取り壊すっていうニュースが出る数日前に偶然本当言ってたのね。
あ、本当ですか。
危なかったな。ニュース出た後だったらもう常に満員だったじゃない。
そうそうそう。
ギリギリ間に合ったんだけど、その時にね、一緒に行った人と、俺、深大寺何回も来てるけど、深大寺蕎麦を一回も食べてないって話になって、次こそは、その人は初めてその日、北郎茶屋一緒に来たんだけど、北郎茶屋の後蕎麦食べようと思ってたのよ。
はいはいはい。
でも、実は蕎麦屋も閉まるの超早いじゃない。
ああ、そうなんですよね、意外と。
だから、次回はもっと早めに来て、お昼に蕎麦食べてから北郎茶屋行こうって話をしたんだけど、北郎茶屋がまさかのなくなるという
ですね。ああ、じゃあもう蕎麦一生食えないですね。
蕎麦のために深大寺に果たして行くときはあるのかなっていうね。でも確かに、でも一回ぐらいはやっぱ深大寺蕎麦を食べとくっていうのは北郎ファンとしてもやっとくべきことなんじゃないかという。水木しげるファンかな、北郎ファンっていうよりは。
まあそうですね。
うん。
一回本当に合流してみようと思って、いわゆる蕎麦屋飲みってやつやりましたよ、でも。
何蕎麦屋飲みって。
だから、蕎麦屋で飲むってやつですよ。だから、お調子一本もらって、それで板わせで飲んで、で、締めに蕎麦っていうやつですよ。あんまり、僕があんまりそういうの慣れてないから、あんまり、あれでしたけど、まぁ、ちょっと合流してみようと思って、それやってみたんですけど。
なるほど。俺思い出したけど、蕎麦がきは食べたわ。
あ、蕎麦がきはね、
それは食べたことない。でも、深大寺蕎麦は食べたことないんだよな。まあ、ということでですね。
はい。
まあ、ピータン通信も、神の筆も、まだまだ終わらないということで。
まあ、終わらないですよね。
はい。ぜひね、これからも応援していただければと。
はい。
思います。
どうも、ではありがとうございました。
ありがとうございました。
あ、ちなみに、すいません。そうだ、これ聞くのは、斎藤匠さんのホズミは俺モデルなんですよ、あれ。
ああ、そうか。その話を最後にした方がいいですね。
名前が同じだけど、
たぶん。ホズミくんがモデルっていうのはどういうことですか？
いや、わかんない。いや、でもそういうとしか、そういうふうに言っといた方がいいかなっていう。
いや、あれね、やっぱこれはね、まあ、さっきも話したようにさ、脚本書くときは役者さん決まってないわけですよ。
うん。
で、斎藤さんになりました。ホズミは斎藤匠さんがやってくれることになりましたって聞いたときに、正直しまったとは思ったんだけど、まあ、これはさ、みんなやること、脚本家とか作家さんとかみんなやることだけどさ、まあ俺なんてまだそんな多作じゃないけどさ、やっぱ人の名前考えるのって結構大変なんですね。まあ、
大変ですよね、
うん。で、結構もういろんな作品でさ、その知ってる人の名前とか名字を使うっていうのはもう定番じゃないですか。
うん。
だからそういう意味で言うと、ホズミも、まあ知ってる人の名前を、まあそういう意味で使ったっていうのは確かに一つあるんですけれど、ただ一応俺の中では意味があって、ただ名前が考えつかなかったから知り合いの名前を使ったってわけでは一応ないですよ、ホズミは。
うん。
この映画におけるホズミっていうキャラクターは、それこそまあ元ネタになった方のタイトルで言うけど、ネズラみたいなさ、まあ本当にロビンソン・クルーソー作戦とかさ、ゴジラ対アスカ要塞みたいな、ああいう、表に出なかった幻の作品も救いたいっていう人じゃないですか。
うん。
このままだとみんなの記憶から忘れられてしまう、まあ、まあ大多数の人にとってはやっぱ映画化されなかった企画っていうのはそういうものだと思うんですけれど、そうなんかみんなが知らない、このまま放っておくとみんなが忘れてしまうようなものを掘り起こす、まあ役割を持った人物っていうことで、まあ昭和明治のよくわかんない事件を発掘する作業をしている人が身近にいたなと思って、まあ、ホズミでいいかなと思って。
ああ、そうか。ああ、じゃあ、やっぱ俺の要素入ってんだ、やっぱり。
一応意味はあるんですけど。ああ、よかった。ただ、斎藤匠さんが演じたんで、もう、ホズミくん要素はゼロです。
いやいやいやいや。
あんなドイケメンの方に、あんなステーバーらしい方が演じてくれたんで、もう、ホズミくんがモデルの要素なんて1ミリもないと僕はもう、言っとくしかないかなと。
神の筆の感想でハッシュタグを調べると、うん、斎藤匠さんのホズミがかっこよかったから、またホズミに会いたいみたいな感
じ、うん。あれは、
あれは斎藤匠に会いたいだけですよね。
そうですよ。ホズミ秋雪になんて一瞬も会いたくない人たちです。
いや、でもまあ、ホズミって、まあ、俺ペンネームだからあれですけど、
うん、
結構いい名前なんですよ。でも本当にホズミ自体は。 あの、神様の名前だからね、一応これ。
何の名前？
神様の名前なんですよ、一応。日本神話に出てくる名前なんですよ。
ああ。だから、そういう意味で言うと、やっぱり神の筆に合ってますよね。
そう、合ってんですよ。だから、ホズミって名前は実は。作品的に
めちゃめちゃ
これ。
いや、でもこういうのはやっぱりさ、別に過去の作品でも俺はその知り合いの名字とか名前を脚本とかで使ったことは、まあ小説でも使ったこと結構あるけどさ、やっぱ誰が演じるかわからないで書いてるから、やっぱキャスティング決まった時にびっくりしちゃうことはやっぱありますよね。まあまあ、それはそれで、俺でもさ、今、近くに脚本の本あったかな？あ、今手元にないからあれですけど。あったあった。このさ、今特撮の DNA で買えるさ、神の筆の原作本にはさ、脚本が2パターン入ってるって言ったじゃないですか。
うん、
で、実際に完成した映画の、に比較的近い脚本よりもだいぶ前に書かれた脚本の方は、なんとね、ホズミの下の名前まで書いてありますよ。
あ、そうなんですか。
ただ、公開された方は脚本の段階でホズミはホズミなんですけど、
うん、
その一個前の脚本の時だと、いわゆる斉藤さんクラスのキャストが演じることは今回も考えてなくて、結構出番も多かったんですよ、穂積。
あ、そうなんだ。
で、その時は普通の人間なんですよ、しかも。
ああ、そう、あ、そういうなんかちょっと不思議な感じではなく。
うん、普通の人間としてで、時宮慶三の弟子として、穂積が出てたバージョンの脚本があったんですよ。
ほうほうほう。
それは本当に普通の人なんです。だからちゃんと下の名前もあるんです。
なるほど。
でもそれは、ちょっとピータン通信の中では言いたくないので、本を買った人だけで。
じゃあ本を買った人がね、じゃあ確認して。
そういう名前になる可能性もあったんだ。
そういう可能性もあったと。イフのホズミがいたという、ね。
という感じで。紙の筆に出てくるホズミは絶対にポッドキャストで鬼太郎の感想をダラダラ喋るような人ではないっていうことだけは。
はい。
声を大事にしてね、言っておきたいかなと思いますけどね。はい。はい、まあでも、まんまの、やっぱ、このままだと忘れられてしまうようなものを引っ張り上げる作業をするっていうのは大事ですからね。
はい、そうです。
それは僕も実はやってるつもりですし、ね、うん、マニアックなユーマ事件とかそういうのを、ちゃんと発掘していく活動をしてる人間なので、まあそういう意味で言うと、まあ、ピータン通信コンビもホズミも、まあ、ちょっと相通ずる思想は持ってるっていうね。
そうですね。みんなその気持ちはあって、ね、みんなだから小さいホズミがいると思っていただければ。
そういう感じですね、う
ん。はい。
まあ確かにこれを最後に言っとかないとスッキリしないかも。
そうね。
いや、俺さ、もっと早く聞いてくるかなと思ったけど、一切聞いてこないから、もうすっかり忘れてましたね、その話は、ね。
いや、だから、それだけだから自分もなんかもう、なんか、あの作品慣れちゃったから、別に俺のことだと思わなかったから、やっぱりそんな。
なるほど。いや、それは良かったです。それは良かったですね。
ええ、
いや、これ伊藤博樹だったらずっとこれは僕ですよねって言ってますからね。ま
あ、僕そんな人じゃないんで、伊藤博樹さんみたいな。伊藤
博樹をモデルにしたキャラクターはでも初恋芸人に超メインキャラとして
出
て
ますから。そう、
ええ。いや、俺はやっぱりさ、まあ、これはそういう作家さんじゃない人もいるけど、作家さんにも多いのは、やっぱり、それは自分の身近な人たちが一番見てるから、それはその人物設計するときのモデルにしやすいっていうのはありますよね、それは、ね。
うん。
ただ、初恋芸人で伊藤博樹をモデルにしたのは、あれはもうキャラクター性も含めて伊藤くんを相当意識してるけど、神の筆のホズミはキャラクター造形はそんなにホズミくんではないですね。
まあ、そうですね。うん。まあ、ね、あれはもう、だからそういう、なんだろう、もう存在ですからね、ホズミ。
あんなクールな感じの人じゃないですからね、ホズミくんね。そこは、まあ、名前と、あと、名前とちょっと活動のバックボーンは意識しているかもしれないぐらい。
そうですね。あとはちょっと髭が生えてるぐらいです、ね。
いや、そこは全く意識してないです。
ええー。
それはもう、ホズミくんの髭と斎藤匠さんの髭はもう、宝石とうんこぐらい違うんでね。もうそれはもう同じ髭でももう全く別物。
髭の意味が違いますね。
そうね。全く違うので。それは全然違うので、はい。そこは安心していただけ
安心していただいて、はい。まあ、斎藤匠さん、ほんのファンもぜひ見に行っていただいて。
そうですね。
は
い、いや、本当に、そうですね。斎藤さんのファンたくさん見に行ってくれてるんで、斎藤さんのファンもそうだし、ドリカムさんのファンが映画館にたくさん行ってくれてるのがすごい嬉しいですね。
うん。
なんか映画館で怪獣を聞いてよかったっていう人がすごい多いんで、本当ありがたいな、ですね、それ。うん、はい。ということで。
ということで、ありがとうございました。
ありがとうございました。